というわけで、ふつおた以上です。ふつおたが結構ありましたね、うん、今日はね、はい、というわけで本当皆さんありがとうございますということで、ここからは、はい、花束みたいな声でしたね、はい、こうと思いますが、はい、あらすじいっていけますか、は
い、いきますね。公式サイトです。東京明大前駅で終電を逃し偶然に出会った、麦と絹、バイト、同棲、就活、いつでも2人で一緒にいた20代の全部がずっと楽しかった、猛スピードで加速する恋の忘れられない5年間を描く不滅のラブストーリー誕生。東京明大、京王線の明大前駅で終電を逃したことから偶然出会った山根麦と、八谷絹、好きな音楽や映画が嘘みたいに一緒で、あっという間に恋に落ちた、麦と絹は大学を卒業してフリーターをしながら同棲を始める。お気に入りのパン屋を見つけて、拾った猫に2人で名前をつけて、渋谷パルコが閉店しても、スマスマが最終回を迎えても、日々の現状維持を目標に2人は就活を続けるが、まばゆいほどの極めきと胸を締め付ける切なさに包まれた、恋する、月日のすべてを、唯一無二の言葉でつなぐ忘れられない5年間、最高の、スタッフと、キャストが送る不滅のラブストーリー誕生。これはきっと私たちの物語ということですね。
煽るね、はい、めちゃくちゃ。
なるほど。ありがとうございます。そうね。なんか私たちの物語だなともちょっと思ったりしたんですが、うん、なんか私たちの物語って言われるとやっぱどうしても天の弱なんだね、なんで、なんかいや俺の話じゃねえよっていう気持ちでちょっと一緒になっちゃったね。はい、でも僕の話だと思いましたよ。
はい、
というわけで、メール読んでいこうと思います。はい、ラジオネーム、マテオ鈴木改めケラリーノサンドイッチさんからですとか、まあ多分あいつですね、あいつからですね。はい、29歳までの地図、花束みたいな恋をした、感想募集係オン中ということで、メールが来てますが、なんか、すごい、めちゃくちゃ、丁寧ですね。はい。じゃタイトル、生活という薄のろ、かっこ、アット佐野元春がいなければ、てんてんてんてんてんということで、はい。タイトルですが、はい。皆さんこんにちは。久しぶりにメールします。きっと取り上げると思い、勝手に感想を送りますと。はい。花束みたいな恋をしたは、私にとって、純粋に映画として楽しむことのできない作品でした。はい。多分結構、今日そういうメール多い気がしますね、これね。なぜなら、あまりにも対象が自分に近すぎるからですと。京王線沿線、しかも明大前で学生時代を過ごした私にとっては、はい、あいつですね、これね。映画に出てくる風景が見慣れたものばかりで、本当に自分の話なのではないかと思い、冷静に見ることができませんでした。サブカル好き、地方出身、フリーター、夢と挫折、ルックスが菅田将暉に似ていないことと有村架純のような彼女がいなかったことを除けば、まさにあれは私の青春そのものでしたと。特に社会人になった菅田将暉が仕事のストレスで今までのように映画や小説を楽しめなくなり、パズドラをするシーンには今の自分を重ね胸が熱くなりました。そのような個人的な感情を抜きにすれば、良かった点が1つと気になった点が3つと。良かった点はラストのファミレスでの菅田将暉のプロポーズ。男だったらあの場面で絶対みんな同じようなことを言うと思います。ああね、そうね。私は自分が言いそうなことを菅田将暉が喋り出したので驚きました。この惨めなプロポーズにこの映画の全てがあると言ってもいいような気がします。まあ、あのシーンは本当すごかったですね。はい。続いて気になった点。一つ目は二人のサブカル趣味がいかにもであること。脚本の坂本雄二は自分の趣味ではなくリサーチで書いたとインタビューに答えていましたが、数え役満みたいなサブカル趣味が少々鼻につきましたと。二つ目は有村架純の両親に代表されるような社会の描き方が薄っぺらいこと。岩松亮演じる有村架純の父、過去広告代理店勤務が今オリンピックに関わってるんだよというシーンには失笑しました。あと、ワンオクって言ってましたね。ワンオク
聞けます。ワンオク、あれリアルだって思ったけど、ちょっと
夢と現実に折り合いをつけるというテーマでは、同じく菅田将暉、有村架純出身の出演の何者の方がもう少し誠実に描いたのではないでしょうか、うん、なるほど、はい、最後は限りなく個人的な偏見ですが、菅田将暉のようなサブカル男子は実在しても、有村架純のようなサブカル女子は実在しないということを、しないということ、異論は認めますと、はい、そう、ここら辺ねちょっと聞きたいですよ。いや、なんか俺、うん、昨日ねなカフェで作業してたんですよ、うん、カフェでね作業してて、でカフェで作業してたら斜め後ろの席で女の子2人がさ、うん、 多分ね花束みたいな声出した見てきた帰りだったと思うんだけど、で多分一人が見てきてて、で片方が見てきてない状態でなんか花束みたいな声をしたの話をしてて、で感想を喋ってて、ああそういう映画なんだみたいな。で話して女の子のほうがでも有村架純がなんかね、あのあこういう女の子いてほしいなっていうなんか作者のなんかその願望みたいなのがダダ漏れしてる感じがしたみたいなこと言ってて、なんかあそうなんだそうかと思った、なんかあの思いましたね。はい、なるほどという感じなので、まあちょっとあのもし後々もしちょっと女性リスナーさんで有村架純の今作の有村架純のね、あの存在感があのいや私は共感したけどねとか、いややっぱあれは本当になんか男の願望だな漏れだみたいな感じとかもしあったら教えてもらえると嬉しいですが、はいはい、というわけでね、はい、で最後になります。はい、全体的には坂本龍一の脚本はやはり映画向きではないと思います。うまく説明できませんが、ポジティブに言い換えるならこの物語を12話の連ドラで見てみたいと思いました。なるほど。最後になりますが、もし2人が生活のための労働に追われなくて済んだら、あるいは菅田将暉のイラストレーターになるという夢がうまくいっていたら、2人の関係はどうなっていたでしょうか。恋愛経験豊富な皆さんの意見をお聞きしたいです。
恋愛経験豊富なのか
豊富なのか、
まあ、恋愛だってやっぱね、恋愛経験豊富なポッドキャスト
かと。そうですか。僕あのみんなですか、ね、各メンバーあの1個だけある材料をもうみじん切りにしながらすごい小さくして出してるだけだと思ってたんですけど、違うんですか。
そ僕はそうですね。
あのそんなちょっとあの一緒にしない
で。そうなんですか。ごめんなさい、なんか誤解があったので。
じゃあ、はい、別れた後の2人の新しい恋人がどちらもいまいちパッとしないところが、なんとパッとしなくないじゃん。
いやそれ
あれだって須田君のさ、
いやそれはだってさ、須田将暉とさ有村架純と並んだらそりゃ誰だって霞むので
。いやあれは
でもだって須田将暉のさ、彼女役の人ってさ、あれで佐々木インマイマインの彼女役だって、結構なんかあとそうですよ、結構なんかそう、あ佐々木インマイマインの時とかめちゃくちゃパッとしてましたよ。はい、すいません。でもあの役どころ的にはパッとしない感じの役だったのね。だ多分だってほら、初恋の相手に対しての多分恋ではない今のパートナーっていうことだと思うからさ、まあ確かにパッとし、すみません、そこはパッとしないですね。はいはいはい。スケッチブック風のパンフレットが素敵でした。あれ素敵だったよね。あれ、え、見ました？
見てない、見てないです。
超こだわってて、あれなんですよ、スケッチブック風、なんかその麦くんのさ、あのイラスト描いてるたスケッチブックあるじゃん、あれの形で、しかも間にあの映画の版権と、あと私の星、あの作中で出てきた、
あれって実在すんの？
私の星ね、いやじゃ あれだわ、我が星でしょ。
えでもさ、我が星の話ってしてなかったっけ？してないか。
いやだからママごとの我が星を、うん、こう私の星だってあれ再演に行こうって言ってたのは、うん、多分ちょうどやってた時でしょ、星のホールで。
そうか、あそう、あの三鷹のあそこだなっていうのは分かったんだけど、そ
う
そ
う
そ
う、うん、
なんかさ、そこだけパロディー
なんだね。いやそこだけじゃなくて、多分ね、あと途中でこう麦きぬちゃんのモノローグで出てくる、うん、あのよく読んでた女性のライターが自殺したっていうの、多分あれ天海天海さんのことだと思うし、うん、あの多分実名で出せないところとかも結構、実名出せないっていうか、どういうあれで、まあでも死んじゃった人のこととかは実名でもしかしたら出す、まあ、出しづらいっていうのはあるかもしれないけど、結構だからその、あ多分あれのことだなみたいな感じが散らして、うんうん、ありましたか。まあ、それはまあそんな小ネタです、置いといて、小ネタっていうのは、ね、あれですけど、あのあとパンフレットがその映画の版権、うん、あの私もチケットをしおりにするんです、ね、うん、映画の版権と、その私の星のフライヤーのレプリカが間に挟まってたりして、うん、なんか結構ね、全体的にすごい遊び心にこうね溢れたパンフレットで。
そのさ、映画の版権っていうのはさ、はい、何の映画の版権なの？
うん、あ、それ覚えて
ね。適当なのが挟まってるってこと？
俺え、違うでしょ、そんな。
え、どういうこと？え、何？あの、花束みたいな声をしたのパンフレットに花束みたいな声をしたの版権がすでに挟まってるとか、そういう仕掛けになってるってこと？
いや、何の版権だ？希望の彼方だったのかな、うん、でも何かの版権挟まってたね。
え、てか普通にさ、見たやつをお前で挟んでくださいって、ね、すりゃいいのにね。
でも、いや、でもパンフレットってそんなわざわざ尻を挟んで読む？
そうね、そうだね。
え、でも俺パンフレット買ったら、あの、ついでに版権入れとくはするよ。
はいはい、ああ
、なるほどね、 ついでに僕は映画の判決しおりにしますけどね、
うん、そうなんだ、
僕はしますけどね、はいはいはい、で、あとはい、で追伸、この映画は当初女の子と見に行く予定だったのですが、緊急事態宣言のため泣く泣くソロ鑑賞しました。苦行でした、そして私もいよいよ29歳になります。祝祝してくださいということで、ありがとうございました、マティオ鈴木、改めケラリのサンドイッチさんからでした。ありがとうございました。はい、はい、なんかあれですね、小賢しい設定のメールでしたね。はい、ありがとうございます。はい、あと、はい、もう一ついきます。はい、ラジオネーム、はい、ポテマキさんからです。はい、ありがとうございます。はい、肉地図の皆さんこんにちは、白氷会にてメールを読んでいただきありがとうございました。またまた命を救われました。ラジオ界のワームアップキノコこと、29歳までの地図に心より感謝、御礼申し上げます。ありがとうございます。はい、あと途中で寝落ちしていた白氷を最後まで見たんですが、マジで何も残りませんでした。圧倒的虚無。皆さんの海面スレスレな、低空飛行トークを聞いてから再生すればよかったです。
いや、それはそれで失礼だろ。
そして今回のお題映画花束みたいな恋をしたについてアトロクに感想を送って不採用だったので、メールを供養する意味を込めて送らせていただきます。こっちはなんだよ、2番手かよ。あ、
いや、いいですか。もうそういう使い方してほしいです。もうぜひ。
はい、まず率直な感想を申しますと、目に入るもの一つ一つを全神経が拒絶してしまうほど嫌いな映画でした。おお、ここから自分史と絡めた不満表が続きます。ちょっと長いです、あのちょっと長いですって書いてるんですけど、あの今回ねみんなね長い、
黒いメール
来たメールがね長い、あの前回の白氷会と比べていただくとね、よくわかりますよね。今回長いです。
そりゃそうでしょう。
はい、あとみんな自分あとみんな自分語りしてる、
白氷の中に自分はいないから、ね、しょうがないよね。
はい、学生時代の自分は1500%や合図を読むことでリビドを貪り、セックスマシンガンズやマキシマムザホルモンなど激しくラウドなサウンドを鳴らすバンドに安らぎを求め、山岡宗八の小説で価値観の違う戦国時代にロマンを見出すひもて男子でした。ラジオ番組ももっぱら、宮川県の夜な夜なニュースいじり、ハズラジと、林原めぐみのハートフルステーションを行ったり来たり、劇中に出てくるいきな夜電波を聞いたことすらありませんでしたと、うん、はい、菊池成吉のいきな夜電波ですね。はい、彼女なんていたこともないし、カルチャーを語れる友達もいない。高校時代の思い出なんて、現地で、地元栃木から茨城の大洗に行ったことくらい。灰色どころか、鈍色の青春、ライクは、ヤコゼン、そんな人間が有村架純と菅田将暉のキラキラ恋愛映画に感動できるわけがないんですよ。そんなことないですよ。そんなね、別にそんなことないんですよ。枕の言い分はこれぐらいにして、これからは要点を抑えた文句に入ります。大きく2点ありますと、うん、はい、まずは雑なサブカル使い、うんうん、羅列される作品群が全くと言っていいほど人物の心情や物語と有機的に絡まない。小説家の名前はほとんど分からなかったので、その中に引用するような作品があったらすいません。やっぱり作品の名前を出すなら抽象的な象徴的な使われ方をしてほしいと思うのですと。必ずしもそうあるべきじゃないという意見も分かります。ただ、大好きなゴールデンカムイが、やつらの経年数を測るためだけに使われているのを見て、激しく憤慨。好きな作品を雑に使われるのってめちゃくちゃ不愉快じゃありませんかと。ツイッターで感想を見てたら、本作のサブカル使いを本に挟むしおりと評していた方がいて、すごく納得できたのですが、好きを踏みにじられた怒りは収まりませんでした。
この感想は、はい、
鬼門の彼方についても、秋香織すまきが難民問題を正面から描いた本作を、ミニシアターに来るようなおしゃくそカップルならこれ見るでしょ、みたいな感じでしか扱ってません。
わかるよ、それ。すげえわかる。
ていうかさ、須田、よかったね、じゃねえんだよ、っていうね。はい、あの映画はな、戦争が常態化してしまった故郷アレッポを離れて、家族と死別しながらも命からがらフィンランドに流れ着いた青年が難民申請を受けられず、クソったれのネオナチに襲われ、それでも心優しく人々に助けられながら、なんとか生きていこうとする話なんだよと。スーパードライのイチャコラしてるお前が、そんな一言で片付けていい映画じゃないんだよ、マジでふざけんなってことですね。はい、もう一点は、菅田将暉の下請け会社で配達のワゴンを海に乗り捨てたという若者の話。菅田との対比として描くのは理解できます。しかし彼が言ってた自分の代わりがいくらでもいる仕事に嫌気がさしただけで片付けていい話にも思えなかったのです、うん、 キットワゴンを捨てた 彼にも、現代にはびこる貧困や抱えきれない問題があったはず。他作品では描いているので、脚本の坂本雄二が若者の貧困に意識がない人だと思いませんが、劇中では出てこない彼の関わり闇の方に触手が向いてしまったのも事実。ああ、はいはいはい。ここで、須田と、有村のカップルが愛がなんだの岸由紀のフィーチャーして金麦を飲んでたらあまり引っかからなかったかもしれません。そういう細部が何から何まで自分の世界と違う次元で起きている事象にしか感じられず、本作を嫌悪してしまったようになっていると思います。めちゃくちゃ長くなってしまい申し訳ありません。感想は以上です。アトロクで歌丸さんは名作じゃないかと言ってましたが、今となっては肉質の皆さんがどう評するのか、するかの方が自分にとって重要になってるので、皆さんの評を楽しみにしております。では失礼しま す。ということで、ラジオネームポテマキさんからのメールし、ありがとうございます。はい。
なるほど。ほどね。
でもあれですね、多分、ここにこういうのに対する回答は多分、後々またしていくことになると思うので、うんうんうん、はい。でも、熱いメールをありがとうございます。やっぱりね、こう、どうしてもね、こう作中に自分が摂取しているのと同じカルチャーが出てきてしまう映画に関してはやっぱりこう過敏に反応してしまいますよね、これはね。そう、それはやっぱ霧島もそうだったしさ、あとまあモテキとかもね、そうだったと思うんですけど、やっぱりこうね、そういうすごいそこも含めてやっぱサブカルっぽいですよね、うんうんうん、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次のメールいきます、うん、いいですか。はい、ラジオネームおかげやまさんからです。ありがとうございます。はい、花束みたいな恋をしたの感想をお送りしますが、締め切りを超えて失礼いたします。いえいえ、ありがとうございます。間に合いましたよ。土曜日の夜、お宅に恋は難しいの地上波放送を見ていて、そんなことやってたのか、これを見つつ感想を書いていましたが、てんてんてん、いや、きつかった。一人で見てたらこれいたたまれない気持ちでしかなかったです。そして終わったら感想を書き足してお送りしましょうかと思ったら、地震でラストするのをおしまい。ああ、なるほど。関東の知人に連絡したりと、そちらに気を取られてしまい、送り損ねてしまいました。すみません、うん、ということで、お宅に恋は難しいの感想も送ろうとしたんですね。でも、私って昨日地震大きかったですからね、ちょっとなんかまた福島の方とかちょっと心配ですけど、はい。以下感想です。はい。冒頭のカフェのシーンで音楽をイヤホンでそれぞれ L と R 片方ずつ分け合うカップルに、それじゃ別々の音楽を聴いていると割り込もうとする二人の男女がお互いに気づき、そして止まる。この二人が今後出会い関係性を深める二人だと示唆し、いずれ別れる二人でもあると分かるのがいいです。L と R のイヤホンも今後二人が付き合う中でお互いに共有しつつも別のものを経験していくというのを示していて、ものすごく象徴的な始まりでした。何よりも、鈍い人間でもこの冒頭の二人がこのカップルであることを、分かるように、レストランでのイヤホンを分け合って聞く、ところに音楽のミックスの件を語る、音楽の仕事に携わってそうな男のシーンで嫌おなしに気づかされるでしょう。それはそうと、あの二人だからこそあの男性の、うんちく語りとかも聞いたのかなと思ったのと、あの後出てくるパフェがあの男性が、いやー、あのカップルに1時間も長話しちゃったよ、なんかおごっておこうとか、そんな気持ちでの差し入れかと思ったらただの間違いでしたね。あ、俺もちょっとそれ思いました。はい。そんな別れる二人というのをしっかり思い出させるところで、二人が付き合おうと告白するのを入れるのはなかなかすごいですね、と、てんてんてん。次にオタク文化、サブカルチャーに関して、まずバールのようなものに関してさらっとこれが出てきますが、その発言が2015年で、おそらくこれの由来がハイヨレニャルコさんだろうなと類推してしまうが、その類推こそが自分自身をサブカル文化を映す鏡になっている気がして、なんだか書いていて恥ずかしいです。バールのようなもので皆様は何を連想しましたかということですが、僕は完全に今橋ですね。
あれか、
バール界に行かせた今橋。
あれ、待って、今作 で、ね、バールのようなものどこに出てきたっけ。
あの、好きな言葉ですね。なんかね、自己紹介をお互いするときに、好きな言葉は何とかですっていうときに、菅田将暉の方が好きな言葉はバールのようなものですって言うっていう。
あ、俺、あれ全く分かんなかった。分かんないっていうか、なんか、何がいいセリフなのって感じだった。はい。
だから分かる人には分かるっていうね。僕は今橋でしたけどね。
好きなもののようなものさ、バールのようなものって言うとさ、なんかパンピー感出ない、あそこで。なんか俺はそう思っちゃった。なんかつまんねえ、面白いことを言おうとしてるやつだって思われちゃうかなと思って、言わないなと思った。
あと俺バールはあれですね、うん、あの島尾真帆さんの誕生日に歌丸さんが送ったものっていう認識もありますね。バールに関してはね、
はい、
はい、そんな感じですかね。はい、あとこれをね、俺も思った、アキラの背拍子印象強い問題、うん、そうね、これね、映画の中でサブカル男子が出てくるときにね、本棚にアキラがあるかないか問題っていうのはね、あれなんですよ、モテキのね、種田くん、ゆきおくんの部屋にもね、アキラあったんですよね、うん、そう、 はい、ついでに僕それがすごい嫌で、あのシェアハウス引っ越しましたけど、アキラは持っていきませんでした、はい、あの本棚の置いてある本と漫画がいいですが、たとえ撮影でぼかして言うとアキラは分かるんだよね。アキラの背表紙の配色が独特で、何度も本棚なめてのカットがあって、そっちに目線がいってしまう。本棚に関しては高野文子の黄色い本や、松本太陽のピンポンなどがあったり、置いてある本のチョイスはもう良かったですと。皆様の本棚を写すかって気になったものは何かありましたか、うん、ということですか。何かありましたか。
岩波がなかったのがすごい気になりましたね。
なかったの。
確かにね。はいはい。で、はい。2016年の邦画の事柄。はい。シンゴジラ、ポスト宮崎駿、なんだろう。あ、はい。シンゴジラ、ポスト宮崎駿とされていく新海誠。あ、セリフでね、言ってたね。シンゴジラ、ポスト宮崎駿とされていく新海誠。かっこ正直私は新海誠は、あの、異常な肩割りのある街の写し方や電車フェチなどで、オルタナティブ庵野秀明だと思ってますが、かっことじと。の話題がありつつも、この世界の片隅には触れないんだな、となぜだか思ってしまった。まあ、それはさ、しょうがないじゃん。それはしょうがないじゃないですか。はい。そんな。パンク映画の音楽も、エレクトロニカで、こういうサブカルチャー好きな人が選ぶ音楽という感じでいいですね、と。はい。あ、タンク映画ね。はいはいはい。いや、このサブカルチャー参照の題はとても良かったです。いろんな、実写作品で見習ってほしい。うんうんうん。2018年で始まるときにサイレンの音が聞こえて、この2人の関係に亀裂が入る決定的な危うさを示唆しているのが辛かった。今までミイラ展、漫画、小説、映画などでお互いの気の合うものを分け合える時があったであろうはずが、お互いに仕事を始めていき、お互いに共有できないものを抱えていき、本来共有し合うものであった文化も多忙でできなくなっていく様は見ていて切なかったです。何丼だったか忘れましたが、肉と卵丼になってしまったものに対して、焼きそばパンはおそらく二人かじってもほとんど同じようなものを食べたと言ってもいいと私は思います。うん。うん、その思い出のパン屋も閉店してしまい、その時のお互いの温度差と別れた後で思い出していくところは、あーってため息が漏れそうになったと。靴に関してもたびたびアップで写しますけど、お互い一緒の靴だったのが就職を通して別々の靴になり、違う道を歩んでる感じに思えてしまいました。だからこそラストに靴屋に寄ろうと声をかけるのも何か大切なものに思えて仕方なかったです。あーね。はい、お互いに見てるものでも、クラゲを撮影する、ウミンチュ先輩の、あ、はい、
ウミンチュ先輩、ウミンチュ先
輩、なんかあれだね、あのこれクラゲを撮影するウミンチュ先輩ってさ、変わらず感みたいな、
ガクトじゃん、
ガクトがね。お互いに見てるものでもクラゲを撮影するカイト先輩の死での2人の差があるため見れなかったかもしれません。はい、すいませんね、カイト先輩ね、はい、海の人と書いてカイトなんですよ。それさ、パッと見たら海の人ってよくない。
あんまそんなに強烈かな、海んちゅうの方って。
別れ行く2人と分かっていながらも、この2人相性いいし本当に別れるのかなって思っていましたが、結婚式の後のレストランのところはマジかって驚いた。うんうん、思い出の席は先に座っている人がいて別の席を取り、その後お互いに別れを口に出そうにも別れたくない感じを回り、本当にどうなるんだと思っていたら、その後の展開でむせび泣きました。マスクが涙と鼻水でぐじょぐじょになりましたよ。私はこの中における映画事情だと思います。マスクが、この中における映画事情だと思うマスクがぐじょぐじょ、マスクは予備が必要ということですね。はい、非常に素晴らしい映画でした。撮影とか照明は、実写方面に疎いためテクニカル方面の評価は具体的にできませんが、とても美しく、パイプ石の金属部分での照り返しですら美しいと思えたりしましたと。そして何といっても押井守が押井守として登場するのが素晴らしいですね。新作アニメ、ブラッドラブが、あ、始まるんだこれ、2月14日に D アニメストアや Amazon プライムなどで配信されるようで、おお、マジで、見よう、確認したら6話も、突如配信されてましたが、これも楽しみです。超楽しみだよ。はい、長文失礼しました。神だからね、皆様の感想楽しみにします。ではではということで、うん、はい、ありがとうございます。はい、神がいます。
なんかあれでしたね。でもなんかあのこれさ、この映画の中でエンドロール見ながら、あ、これこの人がやってんだみたいなのさ、もうその時点でなんかすごいあのあれだったんですけど、でもなんかあの B カメでさ、近藤龍といたよね。そう、あ、そう、なんか、B カメで近藤龍とっていう、だからびっくりしたんだよな。うん、普通にだってね、もうバンバンなんか超有名作やりまくってる人じゃないですか。うん、その状態で、B カメなんだ、同じ同姓同名とかじゃないよねと思いながら見てたんですけど。
うん、まあでも、同姓同名ね、ありますからね。僕もね、やっぱあの舞台、あの小道具の今村翔平っていうのもいますからね。あ、まあ、現代日本映画
で、
ね。
あの 日本結構日本映画で結構出てくる、あのなんだっけ、高橋陽っていう俳優いるんだけど、あ、漢字の字面が完全に高橋宏と一緒だから、はいはい、もう出てくるたびにドキッとするっていう、はい、ありますか、ね、
ありますね。そう、あとプロデューサーでね、あのなんだっけ、歌丸さんの本名と同じ名
前です。
あ、佐々木翔、そう、佐々木翔、佐々木さんみたいな、あんねえけど、わかるけどさ、佐々木翔ってちょっと 前のプロデューサーわかるけど、はい、な感じですかね。はい、で次、ラジオネーム、サハルさんからのメールです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、もう今回ほんとみんな長いね。
すごい
よ
ね。
はい、はい、花束みたい、ラジオネームさ、花束みたいな声をしたと、はい、募集されていた花束みたいな声をしたの感想を送らせていただきます、うん、私は今年で39歳の実家暮らしで、世間でいうところの子供部屋おじさんであり、以前 DM で送ったエヴァおじさん、かつ風俗大好き素人童貞おじさんというひも手トリプルスリーおじさんなので、当然ながら女の人と同棲はおろか、まともな恋愛などしたことがなく、本作を見る前はこの映画面白いかなと少し不安でした、うん、さて感想ですが、良かったですと。一組のカップルの出会いから別れを切なくも軽く表しており、それほどウェットな気持ちにならず、鑑賞後の後味がいい映画でした、うん、序盤でキヌとムギーが出会い、そして付き合う流れは、こんなに趣味や好みがあって本棚の本のバリエーションが似てるのは多分めちゃくちゃ気持ちいいと思うが、逆に逃げ場がなくて辛そうと、なんとなく本の流れを感知し、以降は劇中のどこら辺から仲がギクシャクするんだろうと意地悪な見方をしていました。これ意地悪ですね。はい、二人が同棲を始めた部屋が川が見える&猫という組み合わせが、以前見た寝ても覚めてもの終盤みたいで、さらに不安になったら案の定お互いすれ違いの時間が生まれ、それからは砂の城が崩れていくよう、崩れていく様を見ている、みたいな、で何とも言えない気持ちになりました。終盤のファミレスで自分の過去の自分を見ているようなカップルを見かけるシーンでは、もうあの頃には戻れないんだとうるっと来てしまいました。不満点は、序盤に出会うきっかけとなった店で押井守を見かけるという展開がありましたが、みんなあれだろ、押井守言及するな。日本で見ている人が少ないであろう実写版の魔女の宅急便を見ているあのカップルは、多分キヌやムギよりも、あ、その状況としてね、あのキヌちゃんとムギちゃんと、あとそこに偶然いたサラリーマンとあの、うん、OL の4人が終電逃して飲むことになる、うん、っていうのがあって、その2人が魔女の宅急便見てるんですけど、うん、実写版のね、日本で見ている人が少ないだろう実写版の魔女の宅急便を見ているあのカップルは多分キヌやムギよりもマニアックな映画ファンだろうかと。監督はあの清水隆だぞ、うん、あ、それに対してムギが、心の中声でこいつらのせいで丸々の実写版とかそういうのが、蘇生乱造されてるんだみたいとか言ってディスっていたんだが、清水隆をディスってるのか、おい、どう思いますかレイトさんってことですが、どうですか。そう、ついでにサハルさんは魔女の宅急便見てない
の。見てないんだ、はい、逆に、
はい、見てないんですね、うん、
こんなに映画いっぱい見てるね。懸命なね、肉地リスナーなら実写版魔女の宅急便くらい見てるもんだと思ってたよ俺は。
そうですね、
まあ、ついでに僕は見てない。
見てない、
見てないんだ。
あ、本当ですか。
です。
いやいや、
危機です。公開で見に行ったよ。
そう、いや、なんかさ、まあ、僕あの一応見てるんですけど、あのあれですよね、はい、あの確かにあそこで出てくるのがなんかそのボケとしてさ、なんつうの、うん、ギャグシーンとして、私魔女の宅急便好きです、魔女の宅急便が実写版の、いや実写版かいっていう流れなんだと思うんだけどさ、うん、それ挟んじゃったせいでさ、いや実写版魔女の宅急便見てるやつの方が多分レアだよっていうのはやっぱ確かにちょっと思いはするし、なんか あそこでしかもそれに対しての反応がさ、なんか普通になんかこうなんつうの、蘇生乱造された実写版のうちの一本っていう見方って映画好きがするかねともちょっと思ったりしたから、あそこはちょっとノイズではあったんですけど、あの清水隆ファンとしてはね、
うんうん、まあ、あとさ、まあ、もう一個これめんどくさいしてんだけどさ、うん、変な実写版作るっていう意味ではさ、うんうん、清水隆より押井守の方が、うん、
そうだよ ね,
なんかね、
ああ
の一枚上なのではという問題も ね、うん、ね、同時にやっぱ、まあ、この多分この時点で2人が出会った時点ではやってなかったかもしれないけど、やっぱパトレーバーの
実写版のこの後はだって15年でしょ、やってるよ、やってる、
あとアサルト、アサルト、
でこの時点
アサルトガールズだっけ、なんか
ね、アサルトガールもあったりとか、あとね、なんといってもやっぱりこうこの番組的にもやっぱビューティフルドリーマー
後にね作ることになるわけです
から、ね、あの後にビューティフルドリーマーを作ることにもなるということを思うと、うん、まあでもその未来をまだムギ君はこの時は知らなかった、ね、
あのあいつらが別れた後に、ね、あのカフェで知り合ってた時ぐらいにもしかしたらあの公開されてたのがビューティフルドリーマーかもしれないですけどね、うん、あの
ね、
いやまあちなみにでもまあなんだろう、あの僕別に結構好きっちゃ好きなんですけど、あの実写版魔女の宅急便、あの、はいはい、あれはあれとして、うん、 なんだけど、はい、あえて言うとこの世にの映画の中に、まあ、これ良くないかもしれないけど、見た方がいい映画ランキングみたいなものが仮に存在するとしたら、結構下の方だとは思います、はいはい、はい、正直
今さ、実写版魔女の宅急便についてなんかあえてあげるのって多分宝吉英子さんとかくらいだと思うんだ
よ。あ、うん、そうね、だから本当の本物の人って感じがだけに出る、
多分そう、だから宝吉英子さんと、なんか俺ね、意識的にジブリ版魔女の宅急便が大好きがゆえに、あえて何聞くようにしてんで、その魔女の宅急便がって言われた時にジブリ版があまりに好きすぎるから、うん、そこでさ、ああね、お園さん、お園さん全然出てくる、宮崎駿がって言うとさ、なんかあいのやつだって逆に思われちゃうかもしれないから、え、それダニ版って一応聞くようにしてるんですよ毎回、うん、だからあそこ、そう、だから今作の映画で僕がすごい信頼感を受けたのは、あそこで実写版魔女の宅急便の引用っていうかが出てきたことによって、うん、なんか僕はこの映画にも全乗っかりしようっていう風に逆に思ったのがあります。
なるほどね。
僕は肉汁の本出したと思うんですけど、
はいはいはい、
あそこでなんかそのみんな好きな映画1本あげるって時にも僕ちゃんと魔女の宅急便かっこ1989年版って書いてるくらいですからね、はい、
あ、そっかそっか、だから武市さんだってあれですもんね、はいはい、なんかツイッターで魔女の宅急便のなんかツイート鬼バズりしてますよね、なんかね、
あ、鬼ではないですね、高鬼
ぐらい、だってなんか何千リツイートみたいな感じだったでしょ、
1900とかかな、
いや結構すごいだろ、
いやなんかね、そう、まあ、ぜひ見てほしいんですけど、なんか僕が9年くらい前に発見した魔女の宅急便のオープニングに勝手にジャネット・ジャクソンの曲を乗っけるっていう違法アップロード動画がいいよっていうのを、ね、書いたんですけど、
そしたら、まあ、それがめちゃくちゃ、ね、いいバズって、はいはいはい、
関係ねえな、
はーい、はーい、サハルさんのメール続きあるんで読んでいいですか、
はいはい
はい、はい、すいません、前に送った花束みたいな恋をした感想 DM の追記と最近読んで印象的だった漫画の感想について送らせていただきますということなので、まあまあ、はい、読みます、はい、まず花束みたいな恋をしたについて不満点というか気になったところですが、ちょっとしか出ない脇のキャストが豪華すぎてドン引きしました。本当そうですよね、小林薫って10秒も映ってないし、そう、小田切城のどう見ても小田切城にしか見えないイベント会社の社長っぷりもおかしくて吹き出しました。あれ、うん、やばいね、やっぱ小田切城危険だよね、うん、なんか、なんならいっそ小田切城、過去本人という形で出てほしかったですと。あと、前の DM にも書きましたが、押井守を見かけた麦が、ああ、あそこに神がいます。犬好きで立ち食い好きの神がというシーンは、押井守のことをひけらかしてムーンとしてくるんじゃねえよ、ファックと、ガチンときましたが、このことを広げたら、押井守に気に入られたいボーイことを山田さんにぶち切れられそうなので止めますということで。もうなんかね、あそこの、なんだろう、麦君に関しては俺何も言えないわ。なんか、言わないと思うけど、なんか俺も押し守る実際に偶然入った居酒屋でいたらちょっとどういう反応になるか
分
からない
。芸能人ね、近くで見かけるとああなるよね、特に自分の好きな芸能人
なる。てかやっぱこう我々に関してはやっぱね、歌丸映画館遭遇問題やっぱあるわけで、あれですよ、サハルさんどうか分かんないですけど、実際ねすごい好きな芸能人とかね、クリエイターとかにね偶然街中で会った時って結構ね、うん、みんなキモくなると思うよ。あと分かんない、みんなじゃないと思うけど、
つまんないことしか言えなくなる
なるよ、そう、つまんないことしか言えなくなるよ、そう、でもなんかこれはなんだろう、ほら新人の漫画家さんとかでさ、こう集英社のパーティーに行ってきました、うん、みたいなさ、漫画とか書くとやっぱりほら尊敬してた先生に会って、うん、つまらないことしか言えなかったみたいなのを、うん、俺は2回ぐらい最近読んだことがあって、うん、なんか1個呪術廻戦 の後書き漫画で書いてあったんですけど、なんかだからやっぱそうなんだよ、みんなそうなの多分、すごいなって思ってる人に会うと変なことしか言えない
みたいな、ね、
はい、
うん、
ですよ、はい、で、すみません、ちょっと続きを読みますが、はいはい、ちょっと待ってね、ねパスワードかかっちゃって携帯にはいはいはいはいはいはい、次に最近読んで印象的だった漫画についてですが、東京ミルク放送局の俺たちの下ヘイヘイ会で、ちゃんまつさんが、ペリリュー、楽園のゲルニカについて触れていたので、気になって電子版で1巻を買って読んだらめちゃくちゃすごくて、結局10巻、買ってしまいました。 第二次大戦末期のパラオ、ペリリュー島を舞台にした、戦記漫画で可愛らしいキャラクターなのに、そこで起こる地獄絵図っぷりが凄まじく一気に引き込まれました。生きているうちに本作の映像化作品が見たいです。監督は片渕素直でお願いしたいです。次回の肉筒漫画界は本作を上げてみてはいかがでしょうか。今年7月に新刊か完結が出るので待ち遠しいです、ということで沢原さんでした。ありがとうございます。よろしいですか、はい、特に、はい、じゃあ次行きます、はい。ラジオネーム一亀さん、初めての方ですね、ありがとうございます。肉地図メンバーの皆さんこんにちは、お便りでは初めましてになります。一亀さん、
お便りでは
ということは何だ。
いや、なんかでも、いや多分なんか単純にやるじゃないですか、ハッシュタグかなんかでやってるとか、なんかそういうことじゃないですか、ちょっと分かんないですけど、分かんない、もしかしたらお会いしたことあるかもしれないから、こんにちは。
怖いね。
大学、このお便りに大学院生の男子って書いてるから、僕らの知り合いではないんじゃないですか、多分。わかんないですけど。
でもほら、なんか今日もさ、なんか、多分明らかにあいつだろうなっていう感じではありつつ、妙に身分を偽ってメロックスしてるやつが一人いたんで、ちょっとこれももしかするとその可能性がね。
もう何も信じられない。
なんかないです
はい。
ねえ。そう、もしかしたら僕のお母さんとかお父さんかもしれないですね。
そんなとんがったりもし
ない。なことはねえか。肉筒メンバーの、一亀さんからです。ありがとうございます。はい。肉筒メンバーの皆さん、こんにちは。お便りで初めましてになります。一亀と申します。アトロックから映画表に興味を持ち出した大学院生の男子です。おお、大学院生なんだ。はい。花束みたいな恋をしたの感想になります。とにかく個人的に刺さった映画でした。やっぱね、みんなね、そうなんですよね。はい。折り返し地点までは趣味の合うキュートな女の子とこんな暮らしをしてみたかったという夢のようなシーンの連続でした。そして後半も夢が崩れリアルな影に飲み込まれていくのを容赦なく描きつつ、別れたその先を晴れやかに送り出していくというバランスが非常に好きです。僕自身高校の頃に趣味の似た、女子と交際しつつも環境の変化から振られてしまったという過去があるため、あの頃に抱いていた理想が具現化したようでもあり、別の道を選んだことを応援されているようにも感じました。うん、なるほど。今のところ、その彼女が人生で唯一の交際だった分、僕は過去形としてのみ、鑑賞できましたが、今の恋人との未来が怖くなったという声も聞いているあたり、凶悪な映画だなと思います。いいメールだなおい。はい。個人的な思い出が凄まじいこともあり、あまり冷静な評価ができていません。とはいえ演技や演出から醸し出されるナチュラルな空気感は素晴らしかったと思いますし、映画としての総合力もなかなかに高いのではないでしょうか。特にイヤホン、じゃんけん、ストリートビューといった要素を用いての伏線や、冒頭で結末を示しておくという時系列サンドイッチは秀逸だったように思います。背中越しに手を振り合って、遠ざかっていくアンドラストが最高、最高でしたね。本編エンドロールでは大友さんによる演出で締めたという選択も的確でした。インスパイアソング、なんて読むのこれは、ごめんなさいちょっと読めませんが、まあインスパイアソング好きなんですが、エンディングであれを流すと、あれですね、予告で流れてるチャラララララってやつですね、はい、大好きなんですが、エンディングであれを流すとせっかく晴れやかに、傾いていたムードが一気に締めっぽくなってしまうでしょう。うん、確かにそうですね。はい。絹も麦も個人として手放しで好きになれないけど、関係性は大好物です。二人とも、サブカル自意識が凝り固まりすぎだし、そもそも恋愛面で充実しているオタクというのはやっかみたくなるのが心情ですが、はい、テンプレ的なオタク像をドヤ顔で出されるよりはずっと良かったと思います。また消費者としてだけでなく、作り手としてもすれ違っていくのは胸が痛かったですと。絵を捨てて安定を、選んだ痛みを相手にも押し付ける麦。収入を犠牲にしてでも好きなことを選んだ絹。春から就職が決まっている身としては、ああ、そうなんですね。おめでとうございます。二人のどちらも反面教師でした。とはいえ、僕自身は趣味に逃げつつも、楽しくなくても将来につながることを重ねるスタンスで生きてきたので、学業を放棄して見つめ合っている二人にはムカついたし、授業に出ろっていうね。ね、中盤で、絹が就活から逃げるくだりでは、それうまくいくのと懐疑的になったし、労働に吸収されていく流れには、陰流が下がったという感じも
ありました。流飲じゃない。
流飲。今、流飲って言いましたが、流飲が下がったという感じ。流飲が下がったという、感じもありました。いろんな意味で自分の価値観が暴れ出されていく映画でした。それはそうと、クリエイター作詞はクソと。はい。また終盤での麦の価値観、保守的、普遍的なニュアンスを感じさせる言動は好きではありませんが、ここね、ちょっとね、いや、 そのうちのうち喋りたいですが、社会でサービスするべに、そうなんだよね。適用だと思うと納得してしまったのもそうなんだよね。適用も事実です。いわゆる価値観、ジェンダー観のアップデートを妨げるのは社会の構造なのだろうという視察すら含まれているように感じましたし、そこを抜きにしても町妻がどうこうと言われていたら嫌だなと思っています。過去そう言われているのを見てはないけどありそうなんで。でもここはね、ちょっと俺思ったんですけど、あ、まあ、後でいいか。後でなんですか。はい。あの、それ、麦くんね、就活うまくなかったと思うよ。っていうのはちょっと思った。うん、いや、なんかもう、後で話す、ちょっと今喋るけど、うん、なんかやっぱ、営業職ってさ、うんうん、一番なんかなんだろう、サラリーマンの、その、仕事の中でも、こう、いわゆる男らしさとかさ、うんうん、その、マッチョな感じを求められる&、いわゆる社会人的にちゃんとしてるっていうことをさ、うん、求められる、やっぱその、会社の、人としてさ、その他の会社に行くっていう仕事だからさ、うん、会社の人として他の会社の人として付き合う職業、職種だからさ、営業職ってやっぱどうしてもマッチョな感じになるしさ、うん、なんか本当に社会人らしさってめちゃくちゃ特に求められる職種だから、うんうんうん、そりゃね、麦くん入ったらね、ああなっちゃうよっていうかね、なんかわかんない。いや、そういう話じゃないと思うんだけど、この映画は。でもなんか、だし、なんかなんだろう、正直多分、麦くんは遅れて就活してたりするから、なんかそんなに、もう選べるとかね、そういう余裕もなかったんだと思うんだけど、うん、でもなんか多分、総合職とか事務職とか、うん、なんか、もうちょっとそういう感じだったら、だいぶ違って、やっぱ営業職はね、結構、あの、無理やり、なんかその価値観っていうかね、考え方をね、外側からこう、詰め込まれる感じはね、あの、僕も営業職半年ぐらいやってたことがあるので、わかるんですけど、うん、営業職はね、ダメだよ、麦くんって思った。
でもなんかあれさ、描写だけ見てるとこう、あの、本来は多分そうじゃない部署に配属だよ、みたいな、5時までには終わるよ、とかいろいろ言われてたんだけど、いざ入ってみたらもうゴリゴリの営業に配属されちゃったみたいな、事前に聞いてた話と、そうなんか違った風な感じだったのかな、みたいなのがちょっと、なんかだって多分営業職で5時に帰れるよってありえないと思うんで、
うん
うん、
そうね、まあ、最初5年はって言ってたよね、うん、だからあとそのまあ分かんないけどさ、その5時っていうのがさ、うん、何を指しての5時かっていうと、う
ん、
う
ね、だからね、営業職だ、管理職が、いや僕らも5時に帰ってるけど、ね、知らねえよって話だからね、そんなね、
いや、うん、じゃなくて営業職ってさ、
うん、あの飲み会とかね、
会社終わった後にそう飲みに行くっていうことと結構うん、多い職種だと思うんですけど、で行った時に今日飲み会あるからそのままあの飲み会直行しますみたいな感じで、職場自体は結構やっぱ早く出たりとかすることとかはあるし、いわゆるそのタイムカード的なっていうか、その今日1日働いた時間の、あ、今日の仕事終わりましたって打刻自体は多分6時とか、うん、俺はね6時とか7時に打刻してたけど、でも実際その後飲み会に行くけど、まあその飲み会ってさ半分仕事っていうか取引先の人とさ、うん、あの関係性作ったりとか、うん、その情報交換するための飲み会っていうのは、うん、その勤務時間内には含まれないけど、まあ、実質勤務じゃないですか、うん、ってなるとやっぱりそれって終わって帰るのって10時とか11時だったりとかするっていうのがあるから、もしかしたら5時で帰れるっていうのもそういうことだったりするかもなっていうのはあるよね、うん、その会社の対外的に、ね、その人事してる時、リクルートしてる時はだからそのそういうふうな言い方をするが、うん、っていうのはあるかもしれないですよね、
うん、
はい、っていうのはだからね、ちょっとね、ダメだやっぱ営業職はダメだったよ麦君って思う、はい、はい、オタクの、オタクの憧れの合同生であり、夢が崩れた後の人生の参加でもあり、僕の生涯ベスト入りの一本でしたと、お思い出を打ち抜かれたという点で新海さんの秒速5センチメートルに通じる後味でありますと、うん、はい、追伸ですが年末ベスト&ワースト回を先日聞き終わりました。あれを聞いても僕はアルプススタンドの端の方熱烈支持派ですので、今後も感想が食い違うのを楽しみにしてます。ありがとうございます。
いいですね。
こういうスタンスで聞いてくれるの嬉しいですね。うん、はい。ありがとうございます。よろしいですか。はい。じゃあ次のメールいきます。
そうですね。今日はもうすごいですね。
まだあんの。
はい、もう一つ、ラジオネーム笹川さんからですね、これが最後ですかね。はい、肉地図メンバーの皆さんこんにちは、今回は花束みたいな恋をしたの感想を送り出します。所感としましては、抜群にウェルメイドではあるものの、ジオン化への、訴求力に乏しく、美しい恋の物語ではあるけれど、これが僕のも、個人の延長線上にあることは決してないのだろうと感じる出来でした。もちろんのこと、同じ文脈を通じてつながるに至った彼彼女が社会に身を投じて、乖離する様は、それが、単純なすれ違いというよりはまるで必然であったかのように、最初から一つずれていると分かっているボタンを、最後までかけ違うような切なさが残るシナリオは秀逸で、確実にこちらの、のど首を狙いに来ている、強烈な、一癖ある私的価値観によって綴られるモノローグの殺傷力も尋常ではありませんし、いちいち悶絶したくなる描写のオンパレードで、その度嫌な汗をかきました。二人が冒頭で鉢合わせるきっかけにもなり、また分断の象徴としても扱われるイヤフォンというモチーフの立て方は、生活とカルチャーの両面に根付いていて、とても的確だと思います。キヌちゃんの嫌う広告代理店のレトリックと、好んで引用する何かを比喩する、ポエミーサーとは紙一重で、しかしその両方を分かつのは、やはり、水が良くてゾワゾワするような、ドキドキするぐらい痛々しいシャレッケのある、シャレッケのあるなしかと思いますし、人間は余裕をなくすとロマンチックでいられなくなるため、ロマンチックでいるために、余裕をなくさないようにしたいと思いました。さて、しかし本作特に、激しく感情を揺さぶられるような具合にはならず、それは僕個人の問題を多分に含むのですが、ひとえに僕が自分がサブカルを好きでいることをおしゃれに還元できない人間であることに由来します。彼らが呼吸するのと同じに文化に触れ、巡り巡って身にまとって振りまくキラキラに還元されるサイクルは、僕にとっては想像もつきません。またどうしても僕には東京という文化集積地ありきで、サブカルで誰かと身近につながれる環境ありきの、恋愛にとってもカジュアルにカルチャーを組み込める東京の若者のお話に見えてしまいました。それは確かにあるかもしれないですね。感激のできる機会もそうなく、ルミネで天竺ネズミも見ることもなく、好きな作家の個展に出かけてみたり、ばったり著名人と出くわしたりもしない、文化をセレクトしづらい地方に住む僕にとっては、その帰りが本作を遠い遠い物語にしてしまっていることに何とも言えない気持ちになりました。まあ確かに東京だから成立する話っていうのもありますよね。素敵な恋物語を安易に文化、格差と結びつけて話したくありませんが、正直結局ハイソンの箱庭でうだうだやってるだけじゃんという、虚無のしこりが残ったのもまた事実です。以上が感想になります。皆様もくれぐれもお体を気をつけて、毎度番組更新を楽しみにしております、笹川ということで、ありがとうございました。はい、ということで、以上、メールでしたね。
もうお便り会みたいな構成になってますけど、
もうなんかベスト回ぐらいの、ね、感じですけど、はい、じゃあまあ皆さん どうでした花束は。
いやなんかこの後多分みんなすごくいろいろ熱く語る部分もあると思うんで、僕ちょっと先にさらっとだけ言うと、はいはい、今この流れで言った方が多分スムーズなんであれなんですけど、はいはい、多分僕意見としてはもう笹川さんとものすごい近くて、まあ、僕その多分ね、はいはい、劇中のバックじゃねえや、まあ、あのムリ君ね、ムリ君の、多分別れる時、だ多分あれ多分大学卒業して5年って言ってるんで、まあ、多分27歳ぐらいだと思うんですよ。でだからあの年齢でちょうど僕東京出てきてるんで、なんかこう、はいはいはい、でまあそれまで札幌にずっといたわけですよ。その大学卒業して就職してっていうのの4年間5年間で、なんでなんかこうこの映画の中で描かれてるほぼ、5年間はまあもう既に東京にはいるけど、まあその手前の5年間ってずっと地方にいたんで、なんかこうなんていうのかな、なんかいろんな意味ですごい共感しづらかったんですよ、なんかこの映画ってやっぱこうサブカル的引用とかをまあものすごい入れて、でかつまあ恋愛のなんかこうある種のなんかタームみたいなのをまあすごくこう丁寧に描いてるから、ある意味ではすごく共感しやすい物語でもあるし、その共感を誘発するようなタイプの映画だとも思うんですけど、であるがゆえにこうひとたびちょっと共感できねえわってなっちゃった瞬間に、結構そのしんどい部分も結構僕は正直あって、あの単純に出来だけで言うと各シーンめちゃくちゃ面白かったし、すごいいい素晴らしいあの映画だと思うんですけど、あのそうなんかまず僕さっき笹川さんのメールでもあったけど、街中で終電を逃したからっつってなんか飲みに行くみたいな、あの感じの街でもやっぱ地方だとないし、 ね、で歩きながらその2人で帰っていくとなんかこう大体なんとなくこの辺たどり着いてみたいな、こう あの2人で歩いてるその街のね、下高井戸ら辺とかブラブラ歩きながら帰るって、今東京住んでるからなんとなく なんかあの辺をあそこからあそこまで歩いてんだなっていうのも想像できるし、それがなんかその愛おしさにつながるっていうのもなんか分かる、その火花とかドラム版の火花とかでもなんかあったよね、なんかこうこのこっからここまで歩いてんだなが、もうその自宅時間自体をちゃんと見せるみたいなあると思うんだけど、あのそれがやっぱいやだから東京人だなっていう感じがすごいやっぱあって、そうだから、うんうん、あのまあ全部そうなんですよ、なんかその押井守出てくる件に関してもいや俺札幌にいたら絶対押井守とは出会わねえよなってなるし、あのそうなんかどうしてもその地方人としてこの20代前半ぐらいやっぱ過ごしてた感覚があるから、そのこの2人がその直面するタームみたいなのっていうのがちょっとやっぱ人事っぽく感じちゃって、でその出てくるそのサブカル的引用元っていうのも、まあ、正直僕の趣味とっていうかその守備範囲からは結構大きくずれてたので、うんうんうん、あの正直全然分かんなかったのね、まあ、分かんないっていうか、まあ、聞いたことはあるし、まあ、なんかこう人あの山田君とかね武さんとかが話してるのとかを聞いて、あなんかこういうのあるんだとかはあるけど、自分がその直接的に摂取してたものでは全然なかったりとかもあのしたので、
うんうん、
そうなんかこう自分の話では少なくともないねっていう感じにやっぱどうしてもなっちゃったのは、うんうん、あの正直あって、そうでそうなると、うん、あの特に前半に関しては結構しんどくなるんですよ、なんか、
うん
うんうん、その僕自分にはあんま馴染みなんかね、だから単純になんだろう、なんか絵に描いたようなそのサブカル的ななんかこう人若者みたいなのがこうその恋愛にこう、まあ、段階を追ってこう進めていく感じっていうのがなんかその うまければうまいほどなんかその会話自体のなんか全体的なこうなんていうんですかね、意図された感じっていうか、
うん
うん、なんか作り物感みたいなのが逆に感じられちゃうっていうか、
うん
うん、なんかだからどうしてもこう一回ちょっと他人目線というか客観視しちゃうとちょっとどうしてもあの最後まで乗り切れないところはあって、うん、あのラストのその別れのあのファミレスの下りとかものすごいああすげえなと思ったけど、
うん
うん、これ岩切磯良監督があのツイッターで投げてたんですけど、
うんう
ん、これあの僕岩切磯良監督と感想を一致することほとんどないんですけど、まあなんかねその最後に2人がねあの背中越しでこう手を振り合うっていう、あのまあ、さっきメールとかでもすごい名シーンっていう感じでね挙げたんですけど、岩切監督がなんかそのあん なんかワンピースみたいなこう、
うん、
手のなんか振り方みたいなことをあんななんかこうさサブカル人間だったやつらがするかねみたいなコツとかをこう言ってて、まあ確かにあそこだけ急にトレンディーだなみたいな感じはちょっと思ったりはした。
閉店するマクドナルドの外にかかってるポスターがあのドナルドがああやってやってる、
ああ背中越しに、いやそんなこと別にでもそれが共通認識だったわけじゃないと思うんだけど、そうとかね、あと、うん、これもちょっとこれはあの俺個人のなんていうんだろう、あの本当に個人的な感覚でしかないからしょうがないんだけど、別にこの映画作品が悪いわけじゃないと思うけど、ムリ君が就職しましたで就職して以降になんかその漫画とか映画とかに対する興味を一切失うじゃないですか、
うん、
でそこからそのパズドラをやり始めるっていうんだけど、はいはい、まあ、確かに就職して仕事して忙しくなっちゃってもうなんかもう なんかパズドラっていうかなんかそのソシャゲとか、うん、ぐらいしかなんかもうやる気になんねえんだよなっていうタームって確かあるとは思うし、まあ、実際僕もなんかこうもう5年6年ぐらいずっと同じパズルゲームやってるんで人のこと言えないんだけど、
うん、
でも、うん、なんて言うんだろう、こう多分劇中のムリ君と同じかもしかしたらそれ以上ぐらいにこうめちゃくちゃ忙しい時間って実際あったりとかしたけど、なんか俺あそこまで急激に全てに対して興味って失せなかったから、なんつうんだろうな、うん、なんか、うん、そこもなんか絵に描いたようなすぎるなとも思ったのよ。なんかそのだって映画やって見てるのを見ても何も思わねえみたいなのっていうのと か急になんかそのいや人生ってそういうもんだからさみたいな、あんな風になるかねっていうのは、うん、なんか急なんつの社会に出てしまったことによって急激に変わった人って、まあ、その菅田将暉がうまいからそう見えるんだけど、人ってああいう変わり方するみたいなこととかは、まあ、ちょっと微妙に
人によってね、尺度はあるだろう、まあ、ね、
うん、あとなんかそれちょっとあれだけど、でもなんかやっぱあれって単純に疲れてるプラス、うん、その社会人になって求められる、うん、その今までと全く違う価値観を、うん、に 対して今まで自分なんか多分こう結構、あの言葉の話だなと割と思ってて、うん、多分なんか雑に言うと多分最初麦ちゃんとキヌちゃんの間で共有されてるのって、うん、自分が思った気持ちを、うん、自分が思ったなんかなんだろう、こうあなたと私がこうなんか嬉しいのを嬉しいって言う周りにある言葉っていうか、うん、なんか今嬉しいって思ったその嬉しさを細かく描写する言葉っていうのが最初麦君とキヌちゃんの間では共有、なんか多分それが一致するからこそその2人は惹かれ合っていく、その細かい部分での感情の機微みたいなものを捉える言葉っていうのが一致するから、うん、それってすごい個人の言葉だと思うんだけど、うん、個人の内面の言葉で一致するからその2人っていうのはこう惹かれ合うけど、うん、でなんか社会で求められる言葉ってそのこう個人の感情の機微の言葉じゃなくてこう割と全体の言葉だったりするじゃないですか、 なんかこうその多分個人の機微の言葉って物事をスムーズに進めるとか、円滑に何かを成し遂げるっていう時に、え、でもそれってこの部分では違いませんっていう視点って絶妙にちょっと排除されたりとかする言葉だと思うんですけど、うん、なんか結構麦君はさっきの、まあ、イコール営業職だからってわけでもないけど、多分そこでの多分求められる社会人らしさの強さとの間で、うん、多分今まで自分を語る言葉だったものとこれから自分が生きていくために語らなければいけない言葉の齟齬っていうのがめちゃくちゃあるから、うん、多分なんかその部分での結構受け入れがたさなんだろうなとは思ってて、うん、いやなんかだから俺わかんないけど疲れすごい仕事でこう疲れてる時にやっぱ見に行く映画としてやっぱり希望の彼方ってやっぱいい映画だと思うし、うん、あと途中であもうそろそろクーリンチェ終わっちゃうけどって言ってクーリンチェとか出てくるけど、うん、クーリンチェも出てきてすごいいい映画だと思うんだけど、やっぱりどっちもこうなんだろう、映画1本2時間の映画ですって言っても見るのに使う体力がかかる映画ってあるじゃないですか、うんうんうん、多分セガール映画と希望の彼方だったら多分疲れてもセガール映画は見れるけどちょっと希望の彼方は見ても頭に入ってこないっていうことって全然あると思うんですけど、うんうん、結構なんかで多分麦君が大事にしてるなんかその感情のなんかその機微の言葉みたいなものを好んでるとすると、うん、結構なんかそれって単純にこうやっぱほら同じ時間でも見るのにかかるカロリーが違うから多分そこへの体力がないっていうのと、多分それが見れなくなった時にこう本当は自分はもっと感情の機微の言葉で喋れてたはずなのに忙しくてその言葉で喋る体力がないっていう、うん、だから多分感情の機微の言葉って嬉しいってあの4文字で入れることをなんで嬉しかったかっていうのは多分その100文字とか200文字で描写していくっていうことが感情の機微の言葉で、それってやっぱめちゃくちゃカロリーがかかるじゃないですか、うん、その言葉を使うのって、うん、でもなんかそれをする余裕がなくなっていくってことで多分でかつ そうなっていってしまってる自分に対する苛立ちはめちゃくちゃあるとは思うんですよ、うん、なんかそのあそこでいやだって責任あるから社会人として当然じゃんっていうのって、うん、あれってあの自分がこう本当はそういう言葉を使いたくないのに生きていくために使わざる得なくなってるからこその結構その言葉を使ってしまう感じっていうか、うん、なんかそこは結構リアルだなっていうのはちょっと思ったし、でも逆に言うとあとあれから半年とか経ったらもうちょっとそこら辺折り合いとかついたりするんじゃないと思ったりは ね、
そう、それこそあの上司の言ってる通り普通にあのまま5年ぐらいしたらなんかこうふと思い出したようにまた映画とか見始めたりとか、
うんうん、
別に
そう、うん、できると思うんですよ。でもそれができないっていう話でもあったなっていうのは、うん、やっぱりあそこのファミレスのシーンで示されてる通りというか、うん、でもあるなっていう感じでは、
うん、いやでもなんか僕がちょっとその辺に関して思ったのはなんか2人のサブカル好きっていうのがすごい表層的なものに見えるというか、 もうあくまでこう全部ファッションでしかないようにしか見えなくて、あの劇中でだからそのまあ宝石の国とか読んで感動したとかは言ってるんだけど、こうその内容に対して何のリアクションも示さないし、基本的にはあのその作品についてどう思ってるかっていう言葉が全然語られないから、こうそのサブカル的な文化っていうのが2人にどのような影響を与えてるかっていうのが全然見えてこなくて、だからただ単にこう人とはちょっと違ったなんかあのサブカル、それこそあのなんて言うんだろう、一番部別的な意味での格好好きのこうサブカルをなんか本当に歩いてるような感じがしちゃったから、あそこでなんかこう麦君がさ、その映画とか興味なくなっちゃったのもなんかに対し、しかもなんかそれを簡単に受け入れちゃってるのを見ると、もうあお前あの君にとっての今まで見てきたものってあその程度のものなんだと思っちゃって、僕はだからもう、
うん、
なんか結局まあちょっと僕の話したいことともちょっとつながってくるんだけど、結局なんかサブカルっていうのをただ単に消費してるだけのすごい軽薄な人間にしか見えなくて、僕はあの二人が、
うん、
だからなんか全然そのなんて言うんだろう、切実さというかが見えてこなかったし、なんかなんだろうな、まああそこでああいう風になっちゃうのも、まあそういう消費の仕方をしてたら そりゃそうなんじゃないのかなって結構、うん、結構冷めた目線から見ちゃってたっていうのはあるんですけども、
そうだからサブカル使
いなんか、
うん、サブカル使いで言うとさ、最初のさ何明大前の居酒屋、うん、あれ俺らがアイアマヒーローを撮った壺橋なのかはよく分かんないけど、あそこで喋ってる時ってさ、
あそこさ、うん、ねあそこさ多分アイアマヒーローを撮った
壺橋かその向かいにもう一個あんじゃん。いや俺ちょっとねよく見たんだ、ちょっと怖いけど微妙に違った気もするんだよね。あんな怖がりあったかなみた
いな。いやあれもしかしたらさ、うん、あの麦君と絹ちゃんがさ、うん、なんかあそこでこう穂村博士と長島優を交換してる横でさ、うんうん、下手したら俺らは大声でさ、
う
ん
うん、ちょうど同じ時期か。あ、違うな。1年前か。
ね、大泉洋がどうだとかさ、なんかそういう話をしてた可能性もありますよね。ね、
それで声でかくて。
日本で初めてちゃんとしたゾンビ映画なん
で、ね。それで声がでかすぎて、ブリちゃんとキンちゃんがすごい嫌な顔して帰るっていう。
あ、それやってほしかったね。あ、それ、え、それ、そのパッチ入れてほしかった。未公開し何あの人たち、サブカルの話してるけど、気持ち悪くて、周りを帰り見ないから、嫌だね、帰ろう、みたいな。まあ、じゃあ、それはさておき、まあね、かっこつきのツボハチシーンは、あそこでさ、何はいはい、ワードだけで盛り上がるじゃん、うん、あれって、うん、共通の趣味、ね、まあ、男女問わず、うん、共通の趣味の人が初めて会った時のすごい楽しい瞬間で、
うん、
ありだと思うし、
うん、
俺も分かる、なんかその、うん、これって知ってます、うん、知ってるみたいな、同じやんみたいになるのってすごい素晴らしいんだけど、やっぱその後半の方に、うん、そのなんだろう、なるにつれて、え、結局ずっとその作品名とか作者名で言ってるだけで内容について触れてないじゃんみたいなって、うん、確かにそうだと思うんだよね。だからそのサブカルチャーと自分およびこの映画、今作の映画っていうのをなんかこう3点で自分が考えた時に、なんかそのなんだろう、やっぱり今作においてそのサブカルチャーとか、まあ、文化的なものっていうのがその最終的にさ、やっぱ愛する人とかコミュニケーションのツールとして一番機能してるなっていうのがすごい思って、最終的にだからその麦君がキヌちゃんと一緒にいることが一番だよみたいな考えて就職するっていうのもそういうことだし、そうだからなんかその良くも悪くもてか、まあ悪くもだけど、あ、俺が交際とかちゃんとできないのってここだなみたいなのがちょっと思って、今の俺と照らし合わせた時に、俺は良くも悪くも、まあ多分悪い意味でなんだけど、俺は逆にそのサブカルチャーの、じゃあこのサブカルの内容ってどういう方のだろうっていう風に、なんかその自分とサブカルっていうののなんかさ、そのサブカルのバランスのためだけに、なんだろう、彼女自分サブカルみたいなのがあった時に、彼女自分をお膳立てするためのこうサブカルっていうこう何アイテムって使うんじゃなくて、もう完全になんか自分とサブカルをこうお膳立てするための何その彼女とか恋愛経験っていう風に、今まさにこの肉汁とかやってるのもそういう感じになってるし、
うん、
なんかその、うんうん、その3つをこう全部立たせるのって難しいんだなっていうのがすごい思って、うん、 なんか、
いや、うん、なんか結構、うん、今作見てて、うん、なんか割とこうこ混同する部分っていうか、うん、難しい部分として、あ、まあ、ちょっと一個思うのは、でも高島君言ったところはちょっと納得できる部分があって、うん、なんかこの2人がカルチャーで結びついてるって言った時に、俺おミイラ店のシーン、ミイラ店じゃなくすりゃよかったなって思ってて、うん、なんかなんだろう、多分同じカルチャー、まあてめえの、おてめえ語りしますかてめえ語りですけど、なんかあのやっぱさ、映画好きな人とさ、うん、なんかこうあいい感じになってるなみたいな時ってさ、やっぱ終わった後すごいこう映画、やっぱ俺も映画終わった後、うん、まあすごい感想喋りたがるし、うんうん、なんかもしかすると多分相手にその感想に付き合わせてしまったりしてることもあると思うんだけど、でも結構なんかそのこの作品どうだったみたいな時に、なんかこうわっわっってなる感じっていうかさ、なんかそのすごい同じものを見て、だから前ちょっと話しないけど、俺なんか一番いいなって思う瞬間がこう同じ映画を見に行って劇場から出た時に、なんか俺は感想すぐ言いたくないからね。で、こう、バルトナインとかで見ると、バルトナインの劇場から出て、下に降りていくエスカレーターとかで絶対、さっき見た映画の感想は言わないわけ。それなんでかっていうと、周りに、あの、同じ映画を見ただろう人とかがやっぱりいたりとかして、なんかそこでこう、自分の感想を喋るのが結構恥ずかしいっていうかね、あるから。だからなんかそう、バルトナインを出てさ、降りて、で、出た瞬間に、つまんなかったよねって、まあ俺一回会ったことなんだけど、出た時に、目を、一緒に行ったやつと目を合わせて、つまんなかったよねってなって、なんかお互いに結構楽しみに見に行った映画だったんだけど、つまんなかったよねで一致して、その後ずっとなんでつまんなかったかっていうのすごいこう結構めんどくさい視点っていうかさ、多分普通の観客からしたらめんどくさい視点でずっと喋り続けたことがあって、なんか多分それってさ、なんかそのなんだろう、その自分の中にカルチャーを落とした上でのカルチャーの言葉っていうかさ、なんかここの部分でのなんか単純に同じ作品を見てるからっていうよりも、この作品に対してこの感想を持てる、別に一致しなかったとしてもなんかこの感じの熱量で喋れる人なんだっていう風に描いていくと、やっぱ逆にそれとほら仕事が忙しくなってきてさ、一本の映画見てもちゃんと感想が持てなくなっていくって、多分後半のその秋香りすまきの希望の彼方を見た時とかに多分つながっていくと思うんだけど、なんかだからそのそれに対してやっぱこの作品ってそのまあある意味分かりやすくするためだとも思うんだけど、そのやっぱり2人の要はなんかね、結構サブカルなんだけど、結構サブカルって言っちゃうのは結構雑だなって気もしてて、なんかモテッキーもサブカルの映画だったけど、なんかモテッキーと比べてやっぱ今回の映画も確かにサブカル好きな若者って言い方はできるけど、結構ちょっと違うなっていうか、なんかやっぱ結構サブカルってくくりはやっぱ雑は雑だからさ、なんかちょっとまあ今日一応サブカルって言葉使うけど、俺はなんかこの2人をサブカル好きって言い方するのもちょっと違うかなっていう気は、
そうだよね、
してて、でなんか逆にサブカル好きって言っちゃうと、多分もしかしたらこの2人が好きじゃないかもしれないカルチャーも含めて勝手に自分とイコールで見てしまって、なんかこう自分の好きなカルチャーとサブカルとちょっと違うから、なんかこの2人は違うみたいな言い方とかもしちゃったりするかもしれないから、なんかそこはなんか雑にサブカルってくくるのはどうなんだろうっていうのはちょっと思いつつなんですけど、でなんかでもと同時にやっぱりそのそこのカルチャーを語る言葉の面倒くささっていう、その一個の作品に対してこう思ったっていうことを喋る熱量っていうのを前半に入れてくれれば、なんかその後半一個でもそのシーンが入っていれば、この二人がこうあの作品について、あでもあそこはああだったじゃん、あでもあれ多分あれのオマージュでみたいな話をずっとする面倒くさいシーンが一個入るだけで、あこの2人にしか分からないか、旗から見たら何喋ってるか分かんない、なんならちょっと気持ち悪い2人っぽくも見えるかもしれない、うん、でもなんかその熱情の会話っていうのが1個入ることによって、多分後半にだんだんその会話が噛み合わなくなってくるってことが際立ったりするから、うん、なんかそれはすごい必要だったんじゃないかと思う、うんうん、
あれだね、
で、うん、なんか俺は結構
2人でなんか途中ブルーバレンタイン一緒に見に行くシーンとかがあって、一番最後2人が見に行く映画が花束みたいな恋をしたで、うわーってなって終わるっていうのが良かったんじゃないですかね。
ああで、あとなんかなんだろう、でもなんか同時に結構俺はなんかなんだろう、もうちょっと多分高島君とかよりなんかもうちょっと有機的に今回のサブカルっていうか、うん、作品が絡んでるなっ ていう気もしてはいる、うんうん、まあなんかそれは多分彼らが引用する作品とかをちょこちょこ読んでるからね、うんうん、なんとなく彼らが大事に思ってる感性みたいな、うん、多分こういうことだなっていうことはなんとなくわかるから、うん、それはなんかもうちょっと有機的、うんうん、なんかやっぱこうな気がするんだけど、まあ、その話だと後にするとして、なんか結構そのさっき言ったこの作品でちょっと混同しちゃいけない部分って何かっていうと、多分この話って別にまあカッコ好きだけどそのサブカル好きの話じゃなくてもよくて、うんうん、要はお互い同じ言葉で喋れてると思っていた時代っていうのが終わって、うん、だんだん違う言葉になってくっていう、うんで別れるってことだと思うんですよ、うん、でもなんかそれって結構なんかだからすごいこうあ花束みたいな恋をしたってあそうだなって思うっていうか、まあ、なんかこれ恋の話だなってのは超思ったわけ、うんうん、なんかその要は恋とは何かという話をしますが、うん、この作品における恋とは何かって話ですが、なんかだからこう相手と自分が同じものを見て同じように感動ができて、うん、で相手が 100%とまではいかないけど、うん、でも自分の本質的な部分っていうのを多分分かってくれている、うん、それは何でかっていうと多分僕とあなたが同じ言葉を喋っているから、うん、多分それは共感できてるんじゃないかっていう関係性、だからなんかその相手と自分が限りなくこうなんか一つのさ、うん、こう片割れ同士が重なって一つのものになってる、それこそそのイヤホンの見立てであったような、うん、関係性っていうのが、うん、仮に恋、今作における恋だとすると、うん、でもなんか実際って多分そうじゃないですか、うん、でも実際関係するって同じ人だ、自分とこの人は同じことを共感できてる、同じ言葉で喋れてるに違いない、こうまるで自分の片割れのようだみたいな感覚って、うん、なんか恋の始まりの時はあるかもしれないけど、うん、そこから先関係になっていく時ってむしろこうあ違う存在だなっていうことを分かった上でさ、うん、なんかでもこう1対1の違う存在としてどこだったら居心地がいいかみたいなところを探っていくっていうことだと思うんだけど、うん、でこの話って多分その最初のところでは同じ言葉を共有できてて、でほぼ僕たちは一緒だっていう、だからこそ運命の相手になるわけだけど、うん、運命の相手だと思うわけだけど、でもそれがだんだんその同じ言葉ではなくなって、うん、行くことによって別れていくっていう話で、で彼彼女が喋る言葉っての同じ言葉っていうものを担保するものとして、まあ、サブカルっていうか多分日本現代日本文学と、うん、今の日本文学と小説と、まあ、演劇ではなかったし、結構 書籍だよね、だから、ね、今の本原稿の本を中心にだからそれを描いてるなっていうのがあったんだけど、まずでもなんかそのこれって多分でもこうそこでのディティールの描き方とかがなんかちゃんとその年代に沿ってるからっていうのめちゃくちゃあるんだけど、でも多分これっていわゆるそのサブカルを2人の共通言語にしなくても成立する話ではあって、まあわかんないけど、例えばなんかなんだろう、これが2人が好きなものがなんかなんだろうな、キノコのなんかなんだろう菌を採集するとかわかんないけど、そういうことでも多分こういう話って成立するし、うまくいくかわからない、例えばボルダリングとかでもできる気はするのよ、なんかボルダリング好きな2人がっていうところでもなんかできる話ではあると思うから、だから実はなんかその基本の形としてはなんか結構普遍的な恋の、普遍的っていうかなんか結構ありふれた恋、あ自分にとってこの世には相手しかいないって思ってるものがどんどんそうではなくなっていってしまうっていう意味では結構普遍的な恋の話だなって思ってみたのと、でもと同時にやっぱりこの作中の中でのその描かれるサブカルに対するあり方っていうのが結構なんかこうこうなんかそこ難しくて、2人にとっての言葉っていうレベルで描いてるとは思うのね、でもなんかこうでも2人にとっての言葉っていう時に切実さっていうのが大事だと思うんだけど、なんかどれだけその言葉っていうのが彼らにとって彼らだけのものなのか、 少なくともっていうことって大事だと思うんだけど、うん、って言った時にことなんかこういわゆる我々のようなね、うん、サブカル好きっていうか、まあ、あとリスナーさんにも多いのサブカル好きっていう時になんかこの2人のそのサブカルとしてのあり方はなんかそんな切実なのかって思っちゃう部分っていうのは結構あると思うんだけど、うん、なんかそれって結構いやなんかもちろんそれは有機的に絡んでる部分ではあると、うん、絡んでるべき部分ではあるんだけど、うん、なんかそこは実はなんか微妙に一致しなくてもいい、いや一致しなくてもいいわけじゃないんだけど、なんかその2人にとっての言葉っていう意味でのサブカルとして、うん、まあ 100% で機能してるとは思わないけど、でもなんか機能していればいいんじゃないかっていうふうに思って、やっぱ結構今作見るとやっぱりそのここでのこの作品に対する接し方ってどうなのとか、なんかこれを引用することとかしないことっていうのが本当になんか自分にとってそのカルチャーが大事な人なのっていう感じってやっぱすごいあると思うんだけど、なんかでもそれはちょっと微妙にある程度分けないけど分けつつ見るぐらいの見方って俺は見てたから、うんうん、ちょうどいいのかなみたいなの思ってて、
いや、それも分かるんだけど、やっぱ本作の一番のバリューって、うん、なんかその普遍的ないつの時代でも成立しうる恋愛物語であると同時に、うん、やっぱこの5年くらいのなんかその、うん、まあ、東京を中心としたそのサブカルチャーおよびその、まあ、カルチャーがさ、わかんないけどなんか SNS とかインターネットが発展してさ、結構いろんな人のさ、ある程度一般的に楽しめるようにはなってるはずじゃん。もう、うん、何パンピーとオタクみたいな二分だけじゃなくて、うん、その間にいるいろんなさ、うん、なんかこれは好きだよっていう人とかもいるし、うん、っていうのの、まあ、まずその本作のなんだろう、まあ、メインの客層としてそのっていう、ああいう、こういう趣味持ってるやついるよね、なんなら俺だわって思わせる、マスに刺さる、こう、チョイスもあえてやってるっていうのももちろんだと思うし、なんかその、そこがやっぱ一番の、この映画の魅力にしようと思ってるし、なってるところだと思うから、なんか、割とそこはその外せないところだなって思って、で、俺がすごい一番今作で良かったのは、なんだろう、まあ、みんな言ってますけど、ラストの、ほぼラストの、あの、ファミレスのシーンで、あのかつてのね自分たちと似たようななんかその自分たちが5年前いた同じ席であの、うん、その5年前とは違う今現行の2020年のサブカルチャーについて楽しかったよねって話すシーンが、うん、やっぱ俺すごいあそこがもう号泣し自分も号泣しちゃって、あれ別に、うん、あの時あそこで2人が話してた羊文学とか崎山壮志がなんかその俺もめっちゃ聞いてるとか、うん、そういうわけではなくて、やっぱなんかあそこでその、うん、なんだろうあの何大きく分けたときに、あの、アートとか音楽とかカルチャーが、深く、うん、深いとか浅いとか関係せずに、うん、なんかその、好きだし、それをコミュニケーションのツールとして使ってきた、俺ら、どの時代にもいた俺らで、うん、その始まりの瞬間では、なんかその、特別だって、その、これを二人で共有できるなんて特別だって思えたことが、あ、どの時代にもあることだし、なんかそんな珍しくもないことなんだけど、でも確かに愛おしいことなんだって、ある種一般化されるみたいな。あそこで描かれてると思ってて、なんかその、僕、実写版は好きじゃないですけど、あの、悪の花の最後とかさ、なんか文言でさ、かつて中学生だった、で、なんか青春期に苛まれた全ての男女に送るみたいな言葉ってあると思うんですけど、あれ的な、あれのなんか、こう、あったかいファンみたいな、なんかさ、なんか、感じがあそこですごい描かれてて、なんかその、あ、この感情は乗れるなってすごい思ったんですよ。別にそのカルチャー単体に乗れるか乗れないかじゃなくて、大枠で言ったらやっぱ映画とか音楽とか、好きな自分からすると、うん、なんかすごい尊いことだし、そっちのなんだろう、うん、何 大いなるこうカルチャーっていいし、うん、それを共有できる俺男女、まあ、男女じゃなくてもいいけど、うん、なんかコミュニケーションっていいなって思う自分っていうのも肯定された感じがしたから、なんかやっぱ あそこはやっぱピンクポイントに持ってきてる以上とか、うん、そのこの2015年から2020年、まあ、やっぱりなんやかんやでね、俺もね肉地図とかやってたのもでかいと思うんですよね。なんかそのうん、劇中でさ、なんか作品とか出てくるたびにさ、あ、この時にはもう始めてたなとかさ、うん、その、それこそシンゴジラとか、君の名とか言われた時に、うん、あ、この時俺ら喋ったよなっていう、なんか、うん、カルチャーとまさに自分がこう、うん、触れ合った思い出とかもあるから、
多分、
なんかその、
あれですね、うん、あの、年代的に言えば、あの、浪人、もしあの二人が浪人してなければ、うん、僕と、あの、全く同世代ですね。
ああ。
多分93年、あの、2012年に大学入学で16年の3月に卒業だったので、あの全く同世代ですね、多分。
あ、確かに俺の5個下とか、
そ僕でも一浪してだから、
うん、だから山田君
一浪して同世代
ですか。そう、うんうん、
一浪してる俺が同世代なので、うん、多分彼だと。
あそこ の, あのファミレスのさ、そのクライマックス、うん、まあ、みんな言ってる ってるんですけど、うん、あそこ確かに、ね、すごいいいシーンだと思って、なんかもういろんな意味ですごい良くて、だ乗れてない僕でしたらもうなしだったから、やっぱもう そりゃ、うん、あのすごい破壊力のあるシーンなんですよ。で、うん、まずその最初そのさ2人がこう結構なんていうんだろう、見せ方としてこうすっごいこう長尺で菅田将暉がもじもじしながら、うん、別れを切り出すか切り出さないかみたいな時間をかなりこう長くツーショットで横から、
ね、そう撮ってて、はいはい、別れ話のリアルさやばかったよ、ね、
そう、ね、言い出せない、
話そうか、話そうかって言えばもう分かる状態
分かる、お互いにもう何言おうか、まあ、あの告白する時とその反転してて、うん、あの告白する時って菅田将暉があの下手側にいて、有村架純が上手側かな、だからあの画面から向かって右側と左側、うん、右側に有村架純がいて左側に菅田将暉がいてみたいなやつだったのが、別れ前するときまあ反転してるんですよ、その2人のね、その位置関係っていうのが、
あれ壁側がどっちだっけ、
壁側が有村架純、
うん、
にあの左側が向かって画面向かって左側が有村架純がいて、うん、菅田将暉がいてっていうのが、だからその告白するシーンと真逆の、うん、配置になってて、うん、でそのしばらく会話をしてて、ちょっとね正確なちょっとセリフちょっと忘れちゃったんですけど、あの菅田将暉がなんかこうあわーわーっていろいろ言ってったところで、ちょっとこういやもうあれだよみたいなのを有村さんがポロッと言った瞬間に、うん、まあ、いわゆるそのイマジナリーラインを超えて菅田将暉の、まあ、が、画面の中の左側に来るような位置にカメラがポンと入るんですよ、その瞬間に。だからものすごい意図的にやってるんだと思うんだけど、でその瞬間にその配置がだから、まあ、告白してる時となんか同じような配置に一回なるんですよ、
うん、
そうで、そのだから告白してた時、あそれまで別れ話をしようとしてたんだけど、あとカットが切り替わってあのイマジナリーラインを超えた瞬間から、あの、まあ、いわゆるプロポーズシーン
うん、
になるんだけど、そのプロポーズがなんかこうずっと進んでいって、あなんかこれ、どうこの会話決着つくんだろうっていうところで、もう一回その後ろ側にいるその若いカップル、
うん、
まあ、あれですよね、町田くんの世界の町田くんでしたけどね、
あの町田くんと清野菜名でしたね、
そう
町田くんと清野 あれもだからさっき、うん、あれサハルさんのメールにあった、うん、あの脇、あ岡山さんか、脇がめっちゃ怖いな、そうそう
そう、このポジションにこいつって、まあね、でもなんかそうで、それになった瞬間でもあそこに なんの本物 あのちゃんとさ告白してこれからその関係性が築かれていく2人 はいはいはい、あの自分らがかつてそうだったポジションにちゃんと2人がいて、
うんうん、
でちゃんとそのポジションで2人が喋ってるのに対して、うん、やっぱついさっきまで逆のポジションに入ってたやつがもう1回反転したところで、やっぱなんかもう元には戻せない感じっていうか、うん、なんかその見せ方上 あのシナリオ上 その構図とか、その前のシーンとの構図とかも含めて、うん、すげえこう、うん、あもう引き返せないんだみたいな感じがして、うん、あのもうすげえ上手くて、うん、でかつそこで出てくる、うん、あのま、その松田君とね、まあ、清原なんとかさんって、うん、あの女の子の方ね、
清野菜名、
あの二人がその喋るときにその出す、そのさっき言ったその崎山壮志とか、
羊文学、羊文学、
長谷川羊文学、
長谷川
博士、
全部これ、あの、あれ、長谷川博士は台湾したのか、
まあまあ、みたいなさ、で、そこで出てきて、で、まあ、しかもその2人はさ、その喋ってる2人自体は、もう本当、文字通り、まあ、もしかしたら、あと 5年後、6年後に菅田将暉とか、有村架純ポジションにいるかもしれない、もう今をときめ
く、そんな考察状みたいな、
そう、いや、
そこにラインがあるな、ベルトコンベ
アが。2人がいて、
そんなことはないと思うけど。
そうで、うん、そのあの2人が、しかも話す内容っていうのは、おそらくその菅田将暉、有村架純は、もうあの時点で、なんていうのかな、まあ、普通に聞くよとか、あ、結構好きだよっていうふうに話せるとしても、あの2人のような熱量を持って、なんていうの、自分らの音楽っていうかさ、うん、自分らが、
自分の世代のもの
っていう感じにやっぱならないじゃないですか、うん、それだから僕、崎山壮志とかそれ好きで聞くけど、それって あくまでもなんかその、なんていうんだろう、ちょっと一線がやっぱ引かれちゃうっていうかさ、どうしてもそのちょっと若い人、
自分よりおじさん目線みたいなね感じで
みたいな、まあ別に俺音楽好きじゃないけど、うん、まあでもそういう感じ、なんかその、うん、まあ俺結構こういうのも好きなんだよねみたいな感じやっぱどうしてもなっちゃうっていうさ、うん、そうっていう、うん、その断絶、なんかその世代による断絶みたいなのももうあるし、でかつそこにいるのはちゃんと本当にちゃんと今の役者っていう、
う
のもあるし、うん、だからその菅田将暉、柳村和美の5年前6年前ってこういう感じみたいな、なんか分かんないけど
何者時代です
ね、うん、そうそうそう、なんかっていう、だからその、はい、配役とかそのシナリオ上の見せ方とか、うん、その、まあ、カットの割り方とかも含めてものすごいこういろんなことが有機的に絡み合って、うん、うわ時間かった、時間めっちゃ経ったっていう感じで、うん、でかつ戻れないっていうね、
うん、僕あのファミレス大好きなんですけど、やっぱファミレスのあの席使いってすごい絶妙で、なんかボックス席に2人だとさ、うん、やっぱなんかその何背後にある壁の高さも同じだからさ、なんかその秘密の会話感があってすごいロマンチックなんだけど、はいはい、やっぱ最後あの、うん、2020年に座らせられるあの席ってなんか1個が壁で1個が背中さ空いてるところだからさ、はいはいはい、なんか見方によってはなんか追い詰めてるようにとかさ、そういう風にも見えたりとかでさ、
うん、
あるよね、
うんうん、まあ、ゆったりしてないからね、うん、あの席自体がゆったりしてないっていうのもあるし、うん、そう、まあ、なんかあのシーンは結構いろいろほら、そもそもさ、もう共有できてることとしては一緒じゃん、うんうん、そのあもうあのもう全てを同じように共有できてたって思ってた頃では、うん、もうなくなったよねって言った時に、うん、そこは共通認識としてあってさ、うん、でもあの頃に戻れないんだったら、なんかその先の関係として、うん、なんかお互いに昔はあの頃があったけど、うん、まあ、今はもうあの頃には戻れないけど、あの頃の思い出をこう持ちつつ、うん、こうもうちょっと違う人間として、うん、適度な距離保って、その要は恋からなんかもうちょっとパートナーになってこうよっていう、うん、菅田将暉とさ、うん、もうそれが恋でなくなってしまったなら別れようっていう、うんうん、こう有村架純ってさ、こう出てる回答は同じ、いや共通できてるものは同じだけど出てる回答が違うっていうのがさ、もうなんか違う言葉で言ってるんだけど、もうあれが戻らないっていうことはすごい、
うんうん、
分かってるっていうところでのさ、かつてのあれがこうそこで蘇ってきてさ、あ本当にやっぱもうあの頃には戻れないってなって別れを決めるっていうのがさ、まあ、すごい綺麗なシーンだし、なんかこうあんな風には多分別れることってなかなか難しいと思うんですよ。なんかあそこでだからでもそっか、でももうあの日には戻ってこないよねって分かった上で、なんか外に出ていける、でもなんかだからこそすごい綺麗な別れの話だなと思うんだけど、うんうん、そうだからなんかあそこはそのあそこでこう、まあ、どうしても男子だからさ、うん、まあ、さっきのメールにもあったけど、やっぱ菅田将暉の側に割と俺は感情移入して見てた
と思う。俺あのあがきするわ 100%
さ、俺もする
って思って、ちょっと一回考えて、ちょっと今はさ冷静じゃないから一緒に一回過去を考えようって、
いや、だし、うん、ほらさっきの話じゃないけど5年経って、うん、ちょっと落ち着いたらもしかしたら、なんかなんだろう、こうお互いにこうお互いの片割れだみたいな感じのことを求めて付き合うとしんどいけど、なんかでも適度に他人だ、でもなんかそうやっぱ5年たらもうちょっと仕事とか落ち着いてきたらもしかしたらいけるかもしれない、一時活動休止みたいな、ね、期間をだからちょっと儲けようとかだったらもしかしたらあの2人ってうまくいくのかもしれないけど、でもそれってこの話の本質じゃないっていうか、うんうん、あくまでなんかその愛しかった時間を共有してたっていうこと、うん、自体がそのあったっていうこと自体が多分この作品で一番重要な部分だと思うから、うん、そうなんか多分それを生活にしていくことはしないっていうのがさ、うん、なんかだから綺麗な映画なんだなと思うし、うんうん、そう結構なんか、ね、でも、まあ、俺も絶対須田君っていうか麦的な感じだよなっていうのは、
一応暴くのは何なんだろう、
あるよね。でもあれ最悪じゃないですか、でもあのタイミングで、じゃだから結婚しようって、なんかもう恋じゃなくなったから結婚しようって、結構なんかそれはもう違うだろうっていうか、あれってもう実質も終わってるっていうことが分かってる上での発言だからさ、そうずいよねっていうのは、
あのあれですね、
まあ一応言い訳としては
別
の、
うん、そう、いや、あのラストシーンなんかあの失敗したビフォーミッドナイトみたいなラストシーンだな
って。ああ逆にさ、あのあがきで成功する人っていいの、うん、じゃあもうちょっと考えてやっぱ付き合おっかみたいなさ、
多分じゃあ、まあ、成功するパターンあるかもしれないけど、あのその後に絶対失敗するよ、多分、
うんうん、
長続きしないっていうか。
でもなんかあと同時にキヌちゃんが求めてるのは、うん、そうじゃないなっていうのは、うんうん、あくまでも恋であることを恋であるっていうかその 100% 理解お互いに同じものを見て感動できる関係を最後まで求めてるからさ、うんうん、それはなんかでもこれはですねなんか最近花束みたいな恋をしたを見た後に、うん、坂本龍二面白いなと思ってカルテットをね、うん、見てる
んですけど、まあ、まあね、
カルテットって坂本龍二、そう坂本龍二が脚本を書いててで監督も一緒か話によって監督違うからあれだけど、うん、今回の土井さんっていう人が、うん、演出してる回もあったりするんですけど、その6話が超秀逸で、うん、6話ほぼなんかねこれと同じ感じっていうか、うん、工藤勘と松たか子が夫婦なんですけど、うん、で結婚しても恋人みたいな関係でいたいねって思ってる工藤勘、うん、こっちは男の方、うん、と結婚したらこうちょうどいい距離感の他人になれて、なんかその別に相手がなんか同じ空間にいてなんかこう適度に距離あるけど相手がそこにいるっていうだけでなんとなく居心地がいいよねっていう関係を望んでる松たか子っていうのが、うん、まあ、いて、で工藤勘の方は同じものを見てこう感性を共有したいから、うん、その一緒に映画を見もね、す結構だからの花束がさちゃんと同じ感性で共有できてるカップルの話なんだけど、うん、カルテット6は真逆で、うん、まあ、なんかその感性が共有できないことの描写がずっと続いてさ、うん、同じ映画をこれ俺の生涯ベストなんだよって言って一緒に見始めてで見てる時に松たか子がえこれは悪者、いや悪者とかじゃなくて、あ、うん、じゃあこの人はいい人、あだからねそれはねもうちょっとね 見ればわかるんだよ、だからこう見る映画を見る時に常にこういいものか悪者で見ようとする松たか子っていうので、あなんか合わないなっていうのと、あとなんかこれ僕が本当に感動した詩集で読んでほしいんだよねって言って最初にプレゼントした本が全然最初の9ページまで読まれていく読まれてなくて、である時こうなパエリアを作ってで食卓に持ってくる時に熱い熱い熱い熱いって言って、あ鍋敷きない鍋敷きない鍋敷きないって言った時にさっとそこで松たか子はその詩集を鍋敷き代わりにポンって置いた瞬間にさーって冷めるっていう、
でもそこは聞いたことあります、
うん、なんかだから結構そう、なんかそのさ、まあ、話しちゃったけど、なんかそのこうあくまでも恋の延長線として付き合っていたい人と、なんかそうじゃなくなっても、いや普通の関係性いわゆるパートナーとかって、うん、別に恋人同士みたいなほど近くなくなってくるのが普通じゃんっていうの、うん、まあ、それはそれ普通、うん、ある関係性だと思うんだけど、やっぱりそこの部分で決定的にずれてるっていうのはさ、うん、なかなかね、うん、そう、
まあ、あとこの2人に関してやっぱでかいのはやっぱ、うん、麦君の方がやっぱ自己啓発本読み始めちゃうっていうのが多分でかくてさ、 あの時点でさ、あの時のさ、あの時のそう、その有村さんのさ、表情、ものすごく秀逸だったけどさ、見つけちゃう、書店で。
そうだね、なんか自分の彼氏に一番やってほしくないことかもしれない。
いやだって自己啓発を読むのと、あの白のジーンズ履くってほぼ同義語じゃないですか。
うん、そうね、そうだ。
そうだよね。
そうだね、そうだね。
そうそう。いやだからさ、もう、うん、もうあの時点でもう、ね、キヌちゃんにとってはもう決定的にもう面白くない男として認定されちゃったから、うん、あれがなければ、まだ、やれた可能性はあるし、
うん、
結構その麦君みたいなタイプが結構多分あの後ちゃんとし適度に仕事も忙しくなり適度にもうちょっと楽になってきたら多分40歳前後でまたこうサブカルに目覚めてなんか若い子と不倫するみたいな、うん、結構そのパターンまで結構読めちゃいましたけど、
ああなるほど、
なんかさ、
なんかでもね、
両親とその食事するシーンでさ、まあ、うん、要はそのキヌちゃんの方がさ、はい、うん、なんか広告代理店的な価値観とか あの、うん、みたいなことに対してものすごく嫌悪感を持っている、
うん、
あの、うん、っていうことが割とはっきり描かれてて、
うん、
まあ、ある種それのカウンター的にこうサブカル的なものを摂取したりとか、うん、まあ、こうやってるんだと思うんだけど、
うん、
それに対してさ、ムティ、まあ、菅田将暉の方がさ、
うん、
なんかこうなんつうの、ちょっとこう、まあ、あの恋人の両親だからっていうのもあるだろうけどさ、
うん、
なんかちょっと迎合してみせるっていうかさ、
うんうん、
若干こう八方美人的なこう振る舞いをちょっとするじゃないですか、
うん、
でなんか多分だから、まあ、汲み取るなら、あの菅田将暉のあの演じてるその無理君って性格的になんかこうちょっと相手に若干合わせていったりとか、
うんうん、
やっぱ環境への適応性みたいな多分ちょっとあるタイプの性格だったから、
うんうん、
サラリーマンになったらそっちのモードに結構切り替わっちゃって、うんうん、でそうすると自己啓発版も読むようになって、うん、あの最初にそのキヌちゃんが言ったあのなんか代理店のやつらがばっかり集まってるなんか謎飲み会みたいなさ、
うんうん、
あの俺胃を切除したんだよねみたいなことを言うおじさんが来る飲み会のあの場にいた人と、ね、そう、うん、と変わんねえじゃねえかって、
あれ MC トム、
うん、
トムだったよね、トムだったよね、うん、あれもうちょ
い
来た人ね
っていう風に、まあ、なったから、まあ、そうなった時点でやっぱときめかなくなるっていうかさ、
うん、
もうなんかその自分 の、 その恋人としての男性としては見れなくなるっていうのは、ね、うんうん、まあ、そうなんだろうなっていう、
うんうんうん、だからでも結構そういうさ、ここでかけ違えたんじゃないかみたいなものが結構さ、うん、もういろんなところにやっぱり散りばめられてはいてさ、うんうんうん、多分なんかそのあここでかけ違えたかもみたいなやっぱすごいずっとあるじゃん、うん、なんかそれはほらやっぱ結構さ、うん、あのクリスマスにさ、うん、秋香りすまきを見てね、着物かなと見て帰ってきたベッドのところでさ、なんかしてほしいことある、うん、今日みたいに映画とかっていうさ、うんうん、あ一緒にしたいことじゃなくなってんだみたいな、うんうんうん、でそこでに対してさ、うん、あじゃあ電球変えといてっていうさ、うん、っていう感じになるのとかで、ね、やっぱ一個一個あるというかさ、うん、やっぱその今レッサー言ってたけど結構やっぱだから社会人に適応できるでしやすいキャラクターでも向き君ないと思ってて、うんうん、レッサーが言ったのってちょっと逆だけど、だからすごいしんどさを抱えてるんだろうなっていうのは、うん、俺も社会人1年目2年目の時はもう嫌っていうこと思ったから自分は本当はちょっとここのノリとかって違うなって思うけど、でもなんかその場にいなきゃいけないっていう、やっぱりなんかそのこう同業者同士のパーティーとかってやっぱり行ったりもするけどさ、うん、行ったことあるんだけど、なんかやっぱああいうのとかってあなんか違うなってすごいやっぱ思うし、うん、でもなんかその場ではそれに合わせなきゃいけないっていうことのしんどさっていうのがだから結構なんかその印象的なのが戸田恵子を演じるさ、うんうん、そのキヌちゃんのお母さんがさ、あのね社会っていうのはお風呂なの、あの入る間はめんどくさいなとかなんかやだなとか思うじゃない、でも入ってみたらあったかくてああ気持ちいいってそれが社会なのよっていう
全然違えけどな
でもあのでもほらなんかやっぱいやそこにやりがいを見出せる人はそうなるっていうかさ、うんうん、やっぱそういう人は結構いるし、やっぱ同期でもやっぱ全然てかなんか成功していく人ってそっちだと思うから、うん、会社に入ったらなんかそれがだから悪いとかじゃなくて、うん、なんかこう今作では麦君が描かれてるけど、麦君のとは別に普通に社会人として面倒くさいその、まあ、過去的にサブカルって言うけど、うん、サブカル的な言葉をインストールされないで社会人になってたりとか、まあ、インストールされてても入って入ったら入ったでそこにやりがいを 100% で見出せる人って、うん、多分本当にその社会っていうのはあお風呂だったって感覚って全然あると思うので、うん、それはなんかあの広告代理店的な嘘とかレトリックとかじゃなくて、うん、なんかそういう風にちゃんとそこにやる気を見出せる人ってのもいると思うけど、うん、でもなんかやっぱ大勢の人がなその中でも多くはやっぱりちょっと麦君的にそこでなんとか合わせつつでもやっぱりここが本当の自分じゃないなみたいな葛藤はやっぱ常に抱えつつ、うんうん、だから俺正直麦君が自己啓発本を読み始めるのとかって読みつつ読んでる自分が嫌だなっていう人も多分どっかに絶対ある中での自己啓発本だとも思うから、なんかやっぱそこは結構ね俺はまあ割と麦君感情移入してそこは見てた感じはね超
すごいよね。まあ俺は別にどうなんだろう、なんかさ 俺やっぱわかんない、もうどうしてもさ自分で経験した範疇でしかその理解が及ばないからだろうけどさ、うん、どんなに仕事忙しくなって仕事人間的な振る舞いになろうとも、それまで映画とか、うん、あの漫画とかそういうのが好きでずっと見てきてましたって、天津さんだってこの人だって何3時間半の映像作品作ったんでしょ、あれすごいことだと思うけどね、うん、三宅翔の無言日記みたいなね、うん、作品作ったわけじゃないですか、3時間何十分っていう、ね、うん、そう、あんなん作るぐらいにはさ、あのいろんな意欲旺盛だった人っていうのが、で絶対に自己啓発本読んでるやつのことはちょっとこう軽蔑したじゃないですか、うん、あの時の菅田将暉って、うんうんうん、その人がただ社会に入ったっていうだけの理由で自己啓発本をナチュラルに手を取るタイプの大人になるのかっていう、う
ん、逆に読んでたんじゃない、逆にこんな読んでるやついんのか、
読んでやるわって本当はやろうとしたのかもしれない、
いや違う違う違う、これ俺が読みたいんじゃなくて逆に読みたい感じでみたいな、うん、
かもしくはあのなんかこう何わかんないけど会社の上司とかにお前さ、あれだよこの本絶対読んだ方がいいよって言われてて、その私の種的にそうもうなんかいやこんな絶対読まねえよって思いつつ読んじゃってるのかもしれないけど、うん
うん、まあそれはね、なんか俺だって入社して自己啓発本じゃないっていうか、なんか多分結構それポピュラーに企業では読まれてる本なのかもしれないけど、やっぱ入社して最初の時に、うん、あのみんな入社1年目の教科書っていう本を買ってくださいって言われて、で買ってきたらその領収書で経費で落とせるから買ってくださいって言うんで、その本を買って読むで、読んだ上でなんかその思ったことを書くっていう課題がなんか最初の新人研修の時あったから、まあだあれがだから、あれだから会社の上司に言われてとは思わないけど、だからなんかその自己啓発本を手にしてたってのは、なんか少なくとも麦ちゃんに、あ、キヌちゃんにとってはそこでその自己啓発本なんて読むはずがなかった、読むはずがなかったっていう言葉を、うん、言葉になんかなんだろう、その気持ちがいくはずじゃなかった人がそれを手にしてるっていう意味ではあったと思うけど、うんうん、結構麦君があそこで自己啓発本を手にしてるっていう時に彼の内面であったことが何なのかっていうのはもうちょっとなんかね、うん、麦君には麦君なりの何かはあったのかもなと思いつつ、うん、でも確かにレイさん言うみたいになんかすごい変わりすぎじゃないっていうのも思うわけ、うん、
でなんかでちょっと、そこにすごい付け足したいのが、この映画、すごいウェルメイドでよくできてると思うんだけど、でもちょっとずるいところがあって、麦君の仕事が、好転して以降、すげえ余裕そうに見えるんだけど、絶対まだ5年経ってないし、めっちゃ忙しいままだと思うんですよ。本当はね、多分。で多分急に仕事セーブとかあの感じだと多分できないと思うし、だから、うん、エンディングに行くに従って実は仕事っていう観点では意外とちょっとスポイルされてるというか、
そうっすね、うん、なんか他もさ、なんかその家賃問題とかさ、うん、まあこれ指摘してる人なんかちょこちょこいますけど、うん、なんかこうまあ経済活動とか云々とかに関してはなんかまあ若干こうね、なんつうんだろう、うん、結構シビアじゃねそこっていうところを、うん、まあ、意外とこうね、うん、オミットしてるところだったりとかして、なんか
意味合いとしての残酷さっていうかさ、うん、いやまあなんか俺ある意味ちょっと家族を思う時的なテーマでもあるなとはまあちょっと思って見てて、うんうんうん、なんかやっぱそのこう明らかにさ、俺なんかなんだろう、要はここで麦君が望ん、結構印象的だったのがさ、うん、麦あてちょっと長くなりそうだわ、うん、高島君なんか先に言
うし、でだからその、
うんうん、
仕事とのそのどんどんその後半に行くに従って仕事っていうのがどんどん、うん、結構なかったことのように結構なく、劇中でどんどん存在感が薄れていくんだけど、うんうん、そこで、またその、新たにその、麦くん側に、その、あんまりカルチャーの方で興味を示すっていうのがあんまないから、仕事人間の方にもう、多分、さっきから言ってる言葉で言うと、麦くんの言語っていうのが仕事、社会の言語に、染まっちゃったまま戻ってこないから、うんうん、結局お前のサブカルの言語って、結局お前結局ファッションだったんじゃんって結構思っちゃって、
あ
だから、
うん、まあなんかファッション
なんていうの、それまでその 物語前半では確かに切実かなとも思えてたんだけど、あの戻ってこないから、なんかあのああその程度だったんだって結構思っちゃって、
うんうん、
なんかそこが結構
なんか、うん、うんうんうん、なんかでも俺思うのが、うん、でもなんかその後別で彼女はいるじゃん、うんうんうん、あの後、うん、でもって多分わかんないけど、でもあの彼女って多分そんなにサブカルっていうか、その本とか読む人かどうかってわからないんだけど、うん、でもなんか結構わかんないけどね、うんうん、自分がこういやなんか、まあ、そのあり方がいいかっていうと、うんうん、そうも思わないんだけど、その全く忙しくて本とか読めてないし、うん、本も読めてないし映画も見に行けてないし、見に行ったとしてもあんまり頭に入ってこないっていう状態で、うん、で時間はあるよ、うん、そりゃ、うん、映画見る時間とか小説読む時間は作れるけど、でもそれを無理して多少無理して作ろうっていう余裕がないっていう状況の時に、家に帰ると本があって、うん、で漫画があって、うん、で仕事しながらでもそれなりに一応カルチャーを摂取できてる、うん、キヌちゃんがいるっていう時に、俺多少そのキヌちゃんに対する劣等感みたいなものっていうか、なんか自分ももっと本当は読んでいたかったりとか、彼女が読んでるのと同じ速度ぐらいで本を読めていて、で同じものについて喋ったりしたいはずなのに、それができないっていうことに対する自分の中の劣等感っていうかがありつつって言った時に、なんか誰かが別にそのあ前まだあれ読んでないんだっていうことを責めるわけじゃないけど、うん、例えばその例えば麦ちゃんからこれ面白かったよって言って本を勧められることすらも結構今忙しくて読めないっていうことで、ある意味お前じゃないけどまだこれ読めてないのっていうかのプレッシャーにもなってくる気はしてて、でそこに対して彼がだからその責任、それってその麦ちゃんあキヌちゃんが新しく始めるそのなんかさ、うん、こうリアル脱出ゲームのなんか企画みたいな仕事に対してさ、それ遊びじゃん、うん、それやって意味あんのみたいな、こうそこそれってさ、うん、ちゃんと責任ある仕事なのみたいなことを、だそれ責任ある仕事ってするのって大人だから当たり前だからね、うん、みたいなことを言うのって単純にそれが仕事としてどうかっていうよりも、うん、多分うっすらとそのキヌちゃんはちゃんとこう仕事しながらある程度こう、うん、でもそれはキヌちゃんがどうだからっていうより、やっぱりそのやっぱ男、うん、そこはやっぱ男としても、うん、こう会社に入った時に求められる仕事と、うん、女性がその社会で割り振られる仕事の違いって意味で、だからそこはちょっと正直ちゃんと格差はあった部分だと思うから、だからなんかそのキヌちゃんだからできたっていうのの背景にちょっとそこの難しさっていうか、うん、なんかもうあるだからそのキヌちゃんが入社して営業職になるっていうことは多分会社によっては女性が営業職は全然あるけど、うん、でもなんかやっぱ そうじゃない感じっていうか、うん、なんかこう働き方のあり方としてのキヌちゃんとその麦君の違いっていうのはそのカルチャーを摂取できる状況の違いにも感じに、うん、リンクしてるから、うん、なんかそこは結構難しい、うん、単純に一言では言えないとは思うんだけど、でもなんかやっぱそこでその自分がカルチャーを摂取できてないことに対する劣等感みたいなものっていうのがすごい不幸な形で、結果としてカルチャー自体も嫌いにしてしまうような感じになっちゃったんじゃないかっていう気はするはするのよ。でなんかこうカルチャーの言葉ってずっと持ち続けようと思えば持ち続けられるけど、同時にもう卒業したなって思っちゃったら多分卒業できてしまうものな気もするのね。だからなんかその言葉を持ち続けることって実は結構大変だとは思ってて、うんうん、俺だからこうなんかサラリーマンの話ばっかりしてあるけど、うん、入社した時ってやっぱその映画の配給会社だったから、うん、もうやってたりとかその CM 制作とかもしてる会社だったから、うん、やっぱある程度その元々映画好きでとか、 なんか元映画少年、うん、映画少女めっちゃ多い会社だったのよ、うんうんうん、でなんかだからそういう人と一対一で昼とか行くとさ、うん、あなんか山田君すごい映画好きなんだってみたいな、いやなんか俺ねもうねちょっと山田君と話したかったんだよねみたいなこと言われて、うん、いやなんか俺もね入社した最初の頃はねすぐどんなに忙しくても仕事から帰ってきたら一日一本映画見るとかやってたんだけどねっていうのを、でもなんかもう今から見ると本当にバリバリの営業マンになってる人から、うん、まあなんかそういう話とか聞かされたりとかして、やっぱりなんかそのすごいこうさ働きながらでもカルチャー摂取しようっていうのって、うん、なんかそのある種それが そういう自分でありたいっていうことが義務になってきてしまうと、うん、結構それによって、だからそこでこう俺あんなし一瞬で変わるかと思ったけど、うん、同時にむしろそう本来であればカルチャーを摂取している自分でありたいっていうことができなくなった瞬間に、うんうん、むしろそういうのから断ち切りたい、うん、を断ち切りたいって気持ちってあると思うし、もしかすると、うん、麦君がキヌちゃんから気持ちが離れていった部分に、うん、自分がこう摂取、うん、できてないカルチャーをキヌちゃんはちゃんと摂取できてるってこともあったのかなって気は思ったりもするかな。そうそうそうそうそう、うん、まあ、あと同時に、ね、これなんかアトロックの歌丸さん表でも言ってたけど、うん、そこに背景にでもキヌちゃんはいざとなったら戻れる実家東京にあるけど、麦くんは新潟に帰らなきゃいけないもんなっていう、うん、その地元が正直東京か東京じゃないかっていう問題も結構うっすらある気はしてて、うん、なんかそういう、でもなんかちょっと話があるけど、後半その2人が別れてく要因って単純に個人の気持ちが離れてくってだけじゃなくて、結構やっぱ社会的な要因って、うんうん、あるようにはうっすら描いてはいて、うん、でただでもなんかそれの描き方がちょっと薄っ匂わす程度すぎるなっていうのは引っかかる部分ではあって、だからやっぱそのあの家の家賃が何円なのかとか、うん、その2人の経済状況っていうのが、その彼がイラストレーターとしてこう最初1カット1000円だったのが3カット1000円にいつの間にか勝手になって、うん、最終的に、
イラストや使いますってね、
イラスト、あ、じゃあイラスト使うんで大丈夫ですって、うん、言って切られるとかっていうのは結構なんかあそこシビアなお金の問題として出てたけど、うん、結構なんかお金のこととか経済状況とかどこに住んでるかみたいな結構社会的な要因匂わす程度にはある、うん、なんかそれこそやっぱそのパズドラしかできねえんだよとかって、うんうん、めちゃくちゃそういうその意味ではあの感覚としてはすごいこう経済的に追い詰められてるセリフだと思うけど、うん、でもなんかやっぱ匂わすぐらいなのが、まあ、なんかそれだからそこのバランス感で描けてる作品だと思うし、うん、でもなんかちょっと難しいところではあるなと思ってて、うん、なんかだからすごい思ったのがさ、その印象的だったのが麦君が仕事をするって言った時にさ、うん、いやでも生活が変わるわけじゃないからなんかこう5時で帰れる日もあるみたいだし、だから仕事から帰ってきたら仕事終わった時間で絵も描いたりするし、たまには一緒に映画見に行ったりもしようっていう、うん、で僕の幸せ、あ、僕の願いは現状維持ですって麦君が言う、
死亡フラグだよ
な超死亡フラグなんだけど、でもなんかさあそこで言うさ、なんかこのじゃあ2人が望んでる幸せっていうのは高望みなのかっていうと全然高望みじゃないっていうか、
うんうん、いやそう、うん、
その週に1回ぐらいその映画を見に行ってさ、うん、なんかこうちょっと寝る前に軽く小説を読んでさ、うん、でそんなにたくさんじゃなくてもちゃんと自分のイラストを継続的に作品をかけて、うん、で好きな人と一緒にそんなに、だって調布のさ、うん、駅から30分のそんな高くないマンションでさ一緒に暮らすっていう本当に普通の幸せじゃん、うん、なんかこうそ全くなんかなんだろう、うん、むしろ最低限の幸せっていうかさ、だって海外旅行行きたいとかそういうことでもなくてさ、本当にただ普通現状の幸せを維持したいだけなのに、それすらも結構間接的にそのこうブラックな労働だったりとかそういうことによってやっぱ引き裂かれていってしまうけど、結構だからパズドラしかできねえんだよって結構なんかもう家族を思う時のラストのこうでも俺ちょっと行かなきゃって言って車に乗っていく父ちゃんとそれを止める家族っていう、もうなんか結構その2人の気持ち自体は近づいてるのに、なんかこう社会的な要因によってそれが引き裂かれていくような地獄感っていうのは超あるなと思ったんだけど、でもなんかその社会の側っていうのは家族を思う時に比べてやっぱりすごいうっすら描かれてはいるから、なんかなんとなく社会的な要因によって多分この2人の全然高望みではない、うん、こうささやかな幸せっていうものすら維持できないことのきつさっていうのがあるんだけど、なんかうっすらだな、うん、
この流れでちょっと僕の思ったこと言っていいですか、
うん、いや、はいはい、
僕なんかもうこの映画なんか見てた時に完璧にこう自分のこうタームというかその見る側の見る時のその受容するあれなんだけど、うん、 あのベスト回の時でも言ったんだけど、なんかここ最近だからあの、はい、映画を見る際に僕の中のその家族を思う時の長男があの映画を見た時に楽しめるか問題っていうのとかあったり、あとまあ最近ちょっとその今度あの読書会やる時にそのロシア革命の本でやろうっていうところでやってて、なんか結構あのポリティカルな方に頭がいってた時にあのこの作品見たからかもしんないんだけど、そのなんかもうあの結構まあ自分もサブカルだと思うからあれなんだけど、なんかここそのネオ童貞会の時とかも言ったんだけど、あの80年代以降のサブカルってマジでその政治的なものをどんどん抜きにしてただ単に消費するっていうあのスタンスが、まあ、基本的な流れだと思うんだけど、なんか、で、この作品、うっすらその労働とか社会の、厳しさみたいなのが匂わされるがゆえに、そのなんかサブカルのノンポリ性みたいなのがすごい嫌になっちゃって、例えばさ、カウリスマキの映画とか見ててさ、やっぱ貧困とかさ、ね、彼の映画って、まあ、僕ブルーレイボックス持ってるけどさ、やっぱ、うんうん、貧しいこととかにで必要最低限の生活みんなで していこうみたいなさ思想って絶対入ってるじゃん、うんうんうん、でそう思ってた人間が純粋に社会と自分個人っていう二項対立に陥って結局社会の側に行くっていうのが本当になんかこう、マジでその、文化的な言語を身につけつつ、それでもその、社会性とか政治性みたいなところには何にもこう理解してなかったというか理解しようとしてなかったっていう感じがすごい、うん、特にムキ君の言動とかに、うんうん、すごい出てて、なんかそこがもう本当に、あ、自分もそういうところあるけど、めちゃくちゃ嫌だなと思っちゃって、はいはいはい、だからさ、なんて言うんだろう、その、カウリスマキの映画を見たときに、ただいいものとして消費するんだけど、でも、そこに対して、問題提起してる部分には全部目つぶってるというか、だからこそ、会社に行きながら仕事しながらでも、全然そっちの、言葉っていうのを保ち続けるのって絶対できると思うし、
いや本来のカウンターカルチャーとしてのサブカルチャーって意味での持ち方であれば、うん、なんかそれはむしろできるというか、うん、そうそうね、なんかそんな気はする、
うん、そうそう、いやだから、うん、なんかでそこ今まで身につけてきた文化でそこからこう社会を語ろうっていう点がなくて、ただ単に純粋にその作品だけを消費するっていう、なんかサブカルのすげえなんか、うん、なんて言うんだろうな、なんか、なんか、まあいいですよね、みたいな、なんか、いいご身分ですよね、みたいなところだけが、結構僕、個人的にはそこだけがすごい気になっちゃって、
確かにね。だから
俺、
うん、カルチャーはさ、この5年間で描かれてるけどさ、反安倍政権のデモとかさ、そういったのはさ、全く描かれないとか、うんなんか確かにもうちょっとポリティカルな映画だったり、本当にフラットに日本の20代中盤の若者文化を描こうとしたら、そこって意識する人だったら絶対入れ込む範囲だったけど、なんかそこがこの映画の限界でもあるし、ある意味だからなんか、ね、口当たりのいい恋愛物語だけとして見れるっていう部分でもある。
いやなんか結構今作見てそのカルチャーの敗北だって思った、サブカルの敗北っていうか、サブカルって言い方はしたくないんだけど、だから思った部分が2つあって、なんかその言葉をなんかもうちょっとちゃんとなんかその外に向かっていく言葉に変換できないことのうっていう感じと、でも同時にこれが2020年の多分直前ぐらいで終わってるから、前半ぐらいで終わってるから、なんかまたこの半年で結構その言葉のモードとそのサブカルの距離感っていうのは結構めっちゃ変わってはいるから、なんかそこでじゃあどうなってったんだろうっていうのは思う部分ではありつつ、なんかいわゆるそのサブカルっていう言葉はね、サブカルっていうものなんかさっきから言ってるけど、これちょこちょこ あの注釈としてつけますが、うん、サブカルって言った時にその内包する作品があまりにも大枠で、かつなんかそのサブカル好きって言った時に、うん、結構やっぱそれすごい雑な括りだと思うから、うん、サブカルっていう言葉をなんか使って、そのなんとなくそのメインのウェイウェイしたカルチャーが好きとはちょっと違ったものを好きな人みたいな大雑把な言い方でサブカルっていうのは、結構そこでサブカルが本なのか、小説なのか音楽なのか、演劇なのかでも違うし、あと漫画なのかでも違うし、その小説のジャンルとかでもさ、いわゆるエンタメ小説が好きなのか、もうちょっとそのいわゆる文学作品が好きなのかとか結構違うから、サブカルっていうくくり自体は結構雑だなって思いつつ、サブカルっていう言葉をここで一応使いますが、なんかだからそのでもいわゆるサブカルっていうものがやっぱりそのどうしても内面を語る言葉でしかなかった感じっていうのはすごいしてて、でなんかやっぱだからこそそれがこう社会的なこう周りで起こってる労働とか、そのブラックでさ、まあ賃金が安いかどうか分かんないけど、そのすごいこう長時間働かなきゃいけないみたいなところにさ、来る。であとまあなんかそのさっきのトラックの荷物捨てちゃったうんちゃんに、象徴されるようなさ、単純に結構いくらでも替えが利くからこそ、なんかこうその人にすごい大量の仕事とか責任が押し付けられてっていう働き方とかってさ、やっぱりそういうのは目の前にあるけど、やっぱりそこに対して麦君が戦う言葉をカルチャーの中に見出せないっていうのは結構なんかどうなのっていうのも思いつつ、同時になんかそののほほんと内面の言葉を語ることすらできなくなってるっていうこと自体が結構なんか、確かにだからその状況が起こってる時にちゃんとそのカルチャーの言葉で攻撃っていうか、ちゃんとそこにカウンターできるって大事だし、なんか俺もそうでありたいってめっちゃ思うんだけど、と同時になんかそののほほんと内面の言葉でいられることが、なんかだからそれ自体はさ、なんかなんだろう、こうそれすら本当になんかもう無理になっちゃってるんだっていう感じがすごい思ってて、でちょっとなんか最初にちょっと話したかったことなんかちょっと長くなっちゃいますけど、あの俺は結構この作品に出てくるカルチャーってある程度あの単純に点で入ってるっていうのは有機的だった気がしてるんですよ。それはなんかまあちょっと最初に言っちゃったモテキと比べた時とかに、モテキと比べんなったら、モテキはモテキでいいんだけど、モテキと比べんなって感じだけど、なんかやっぱモテキってその2人が恋愛になってこう感情が高まっていくっていう時に、なんかすごいモテキってすごいいわゆるカルチャー消費的な作品だったっていうか、なんかやっぱこうもうとりあえずもう記号としての漫画、漫画小説、まあ、小説の漫画、漫画とか小説とか、まあ、あとその、まあ、アイドルだったり、あとバンドっていうのがまあすごい大量にあの作品の中で投入されてて、でもうなんか確かに、あ俺もこれ見てるっていう本当に点での快楽っていうのがモテキがすごいあって、かつそのモテキで重要なモチーフだったのが今作以上にやっぱカラオケっていうモチーフはすごい重要になってて、で2人、まあ、こう男女がね、まあ、1組 の, そ の, 2, あの2人の人っていうのが恋仲になって近づいてく瞬間の感情のエモーショナルっていうのはほぼほぼその楽曲によってそのエモーショナルの高まりが表現されるっていうかさ、例えば俺は覚えてるのそこだけだからあれだけど、例えばその劇場版のモテキで幸男君と、あと麻生久美子を演じるあの女の子がで麻生久美子が付き合おうって言ってて、結局さんと振られる帰り道で流れる音楽がジュディ&マリのラバーソウルって曲が流れるんですけど、なんか結構常にその感じっていうか、その感情が高ぶった瞬間にその感情を代弁するようにそのポップソングが流れていくっていうのがやっぱモテキだったのに対して、今作はやっぱその全部モノローグじゃないですか。そこの感情のエモーションが高まった瞬間に流れるものが全部モノローグで構成されてて、でなんかその彼らが話すモノローグに当たる感性を作るものっていうものと彼らが好きだって言ってる小説は結構リンクしてる気がするのね。あの長島優だったりとか柴崎智香とかってそうだと思うし、あと俺は結構穂村弘っていう人がすごいあの好きで、でなんかやっぱ特に恋愛が盛り上がっていくところは穂村弘っぽいなと思ったわけですよ。でそこで彼らが読んでる穂村弘っていうのが、まあ、エッセイの方なのか短歌なのか分かんないけど、もし俺結構短歌の方好きで読んでんだけど、短歌って穂村弘の短歌って結構なんかその割と恋愛のことを歌ってる、なんか 短歌が多くて、選んだけどちょっと今1個だけ引用するとですね、なんか結構好きなんですけど、終バスに2人は眠る紫のオリマスランプに取り囲まれてっていう歌があって、終バスに2人は眠る紫ランプのオリマスランプに取り囲まれて、なんかその最終のバスに乗ってて2人だけが乗ってて、でそこにそのオリマスって押すランプがこう点々と灯ってるっていうような、なんかその結構歌があって、でこれすごい好きなんだけど、なんか結構こういうそのなんか2人だけがそこに取り残されるいるようなスイートな瞬間みたいなの、結構なんかホームランの短歌の中で結構歌ってたりしてて、結構なんかそれに近いものっていうのが結構作品中にあるなと思ってて、で特になんかやっぱ印象的だったのが、そのキヌちゃんが麦くんをいいなって思うのが、そのあ麦くんが話してて、あ今日電車に揺られてた時さっていう言った時に、あこの人は電車に乗ってた時じゃなくて揺られてた時っていう人なんだっていうところで、そのあこの人いいなって思うっていうモノローグがあったんですけど、なんか結構そこっていうか、なんか単純にそのこの坂が好きでこの坂が好きでっていうより、その彼らのそのモノローグを語る言葉の根底にやっぱりちゃんと穂村弘とか、なんか長島優とか佐々木智香とか、彼らが読んでる小説だったりあの本の影響がちゃんとある気がしてて、なんかだからこそ俺はそのこの作品におけるサブカルっていうのが単純に点で使われてるっていうよりは、その自分の内面をモノログで語る時の言葉の土台として存在してる気がしたから、結構有機的な気はしてて、でかつなんかちょっとこれはあのどうでもいい話ですけど、なんかそのさっき言ったみたいに、そのちょっとさっき言ったことも矛盾するけど、その作品を見てその批評する言葉っていうのと、その感性を受け取る言葉っていうのはまたちょっと違う気はしてて、だから多分このポッドキャストでやってることっていうのは結構やっぱ批評したりとか、なんかもうちょっとそれってどうだったかっていうことを捉え直していくようなね、捉え直してそんな大層なことしないけど、していくような作品の見方をしてると思うんだけど、同時に多分特にやっぱ小説とか、てかわかんないけど、やっぱ本来の人とかそこら辺好きな人とかって、これがこうでって批評するっていう、まあもちろん批評すると思うけど、っていうよりなんかもうちょっとやっぱりその自分の感性のものとしてそれを取り込んでいくっていう見方っていうのは、同時に作品に対する向き合い方として、それはそれで真摯なものとしてあるよなっていうのはあるから、割となんかここでの彼らがこれが好きでっていうこと、俺はなんか有機的、ちゃんとその記号的じゃなくて、ちゃんとそこにこの作家が好きでっていうことの意味はあるような気がしたし、そこでの向き合い方っていうのが、いわゆるそのこの作家が好きだったらこうでっていうような、なんかそういうこういわゆるオタク的な向き合い方ではない作品との向き合い方をしてるんじゃないかなって思ったから、なんかそこの部分では割となんかなんだろう、やっぱどうしてもオタク気質な人がこの作品を見るとさ、やっぱりそこの分でこいつはなっちゃないってなるんだけど、でもそうじゃないんじゃないって思う、あのいや結構その作品の見方ってもうちょっと多様じゃんっていうの思うからと思ったりするんだけど、でちょっと流れなかった話だけど、でここでどこに今話戻るかっていうと、って言った時にやっぱそれってどこまで言ってもやっぱりすごい内面の言葉ってあって、って言った時にやっぱそれってそのいわゆる現実っていうか、その現実って言い方だな、その社会とかその労働とかもなんかその社会問題みたいなのと直面した時に、その内面のさ、その繊細な感性ではそれに立ち向かうことができないし、なんなら多分その現実を見ることすらできなくなるから、なんかちょっと違うけど、麦君の言葉のモードが変わっちゃったのって多分その内面の言葉だと、多分もう波というかその繊細な言葉だともう無理だったからじゃないっていう気もしてて、いやなんかだからそれってなんかだから俺だから内面の言葉がダメだともちょっと言えなくて、なんかでもその言葉すら奪われてしまう、なんか別にこう現実自体のきつさっていうのもやっぱ思うし、でもなんかやっぱ当時高島君がいるのも分かるっていうか、なんか現実がそうなってる以上、なんか内面の言葉の中に閉じこもろうとすること自体も結構なんかそれはそれであり方としてどうなんだろうっていうのはやっぱ超思う部分で、結構なんか後半部分のね、なんかこうカルチャーがどんどんね、カルチャーっていうかその作品の需要の仕方っていうものがどんどん通用しなくなっていく感じっていうのは結構ね見ててね、残酷だしきついしっていう感じですごい思った、
俺もだから今話聞いて思ったのが、でもその まあ、俺ら世代、まあ、俺よりちょっと下くらいの、うん、俺も含む俺ら世代の、うん、特に男女とか恋人間の中で政治的な話ができないっていうのは、うん、ある種リアルで誠実な描き方だと思うんですよ、
う
ん、なんかそのロマンティックな言葉っていうか、だからそれこそ内面の言葉で価値観を共有するのはできるけど、うん、だからことさらなんだろう、その社会問題とかあの政治とかについては喋れなくて、ギリ自分の今やってる仕事の文句とか、うん、フィジカルであったことに対してこういう嫌なことがあってさ、うん、そんなとこやめちゃえよっていうのは恋人間ではできると思うんだけど、それ以上の大きな話、うん、大きな話ってマジでなんかもう根本の政治観とかの違いとかって、それなんかあの破局とかの、ね、火種になりやすいからしないし、うん、やってる人ってかなり少ないと思うんですよ。だからそこら辺はすごいリアルだと思って、で、うん、あのそれを今作で出てきたそのポップカルチャーと絡めて話すと、彼らがその共有できるある意味でのもう限界というか、まあ基準値って、うん、あのキノコ帝国 あのクロノクタスタシスっていう曲が限界だなって思ってて、あれってなんか、うん、要は何、その深夜に時計がなんか止まって見える現象って何、それはクロノクタスタシスって言うんだよって、なんかマジでなんか説明じゃねえかよってなんか歌詞の曲なんだけど、あの曲のなんかこういいよねっていう感じだけをこう何その共有するのが彼らの、 なんかその、まあ、価値観の基準、共有できる現状での基準だよねっていうのがあって、うんうんうん、最終的にそれ以上にはあんまり生きづらかったよね。その過去あった思い出をもう一回こう掘り返して、でもあの時間美しかったっていう、うん、なんかそのそれの発展みたいなことはできるんだけど、やっぱりどうしてもその社会にはいかないよなと思ってて、でそれで言うならさ、あの分かんないよこれもう完全にあの妄想で言いますけど、あの麦君さ、ナンバーガールの T シャツとか着てるんだけど、来てるんだから、うん、でナンバーガールは出てこないじゃないですか、その曲自体とか、うんうん、ナンバーガールネタは、うんうん、あの一瞬ナンバーガールの T シャツ着て個展に行ったところに、あのアヒト稲沢みたいなさ、あのフレッドペリー来てる人が、
そう俺思った、あれさフレッドペリー、あれさあれ思い出インマイヘッドのジャケットオマージュ
だと俺ナンバーガールそんな詳しくないけど、あれみたいな、これもう、ね、ナンバーガール、
今やさで、うん、ね、プラウドボーイズの制服みたいになっちゃったけどさ、やっぱりあの段階でやっぱアヒト稲沢がフレッド・ペリーのさ、うん、その黄色ボーダーのさ、うん、あの黒ポロシャツを着てるっていうのはさ、あれはね完全にその思い出今ヘッドのジャケットがあれだから、
あれでさ、何そう、あのアヒト稲沢があの何そのネトウヨじゃないかって叩かれたのが何年だったか忘れたけど、ネトウヨアヒト稲沢、あそこでね、あのそ
う、
あそこでムキ君がもうちょっとなんかさあれみたいな、僕ナンバーガーであなたアヒト稲沢じゃないですかっていうとこからさ行けただろうし、なんならさ、だってさ、だからあれですよ、ナンバーガールからこう聞く音楽を発展させてって、麦君は下山とかにたどり着けたらもうちょっと違うとこ行けたんだろうと思ったんですよね。
ああ、そう、麦君ね、
そう下山、だからあそこで別にいいんだよ。最初はただのなんかそのナンバーガール的なハードなギターロックがあるぞみたいな感じで聞き始めたら、あれ今これが歌ってることって現状の日本および俺の労働環境ともみたいになって、いけたらよかったのになっていうのはちょっとありますよね。下駄じゃなくてもいいけど、なんかもうね、あの、ECD とかでもいいしさ。そう。だからサブカルチャーにはそういうなんかこう、さ、そっち側に引っ張ってくる目みたいなのってさ、仕掛けられてるじゃないですか、たくさん。
そうそうそう。
そこに、意識的にだったり、反無意識的にかもしれないけど、なんかその、引っかかないようにしてたのかもしれないし、やっぱなんかその、恋人間でそういうのを共有するのってすごい難しいことだと思うし、その、政治的だったり、なんかその、ハードな思想とかを共有するのって難しいことだと思うから、その、スイートな方に逃げちゃうっていうのは、めちゃくちゃわかるんだよね。そう。
そうで、だからすっげえ難しいのがさ、やっぱさっきから言ってるけど、そのサブカルっていうのがさ、そのあまりにも大枠すぎるっていうかさ、そのサブカルって言った時に内包される作品っていうのがいくつもあってさ、でなんかだから結構、うん、俺サブカルって言うけど、結構サブカルって言葉を使うのはどうなんだろうっていうのは結構ここ最近ずっと思ってはいるんですけど、なんかって言った時にやっぱ今竹木さんとか言ったみたいに、サブカルの中に明らかにそのもうちょっとちゃんとカウンターカルチャー的な要素とかを内包してる作品もあるはずだけど、やっぱさっき言ったみたいにどうしても同時にそれを内面のものとしてだけも受容できちゃう感覚っていうのは、なんかやっぱサブカルだなと思ってて、でなんかわかんないけど、もうちょっと批評、このポッドキャストがちゃんと批評できてるかっていうのはよくわかんないんですけど、もうね、何なんだって感じだけど、だから批評の言葉ってもうちょっとその作品の中にある政治性とかっていうのをもうちょっとこう見つけていくものだったりとかさ、なんかそれによって、なんかそれはだからその良くも悪くもね、なんかその作品が無意識のうちに孕んでしまってる政治性とかちゃんと批判するものだったりとかも批評する言葉って含んでると思うんだけど、でもやっぱり彼らが持ってる言葉っていうのがどうしても内面の言葉であることっていうのって結構なんか多分もしかしたら下山とか聞いてもなんか感情の部分だけで聞いて現実との接点を持たない聞き方になったりするかもしれないっていうのは結構思う部分 ではあって、うん、なんかだから
でもさ、下山聞いてさ、あいつらイベント行く派だからさ、うん、それでさ、下山いいよねって言って、下山とイベント行ったらさ、もうちょっとさ、
あ、ね、そうね、
なんでこいつら炊き出しやってんだろうとか、うん、そういうとこからね、うん、行けるはずじゃん。
うん、うん、うん、うん、そう、確かにそうだね。
そう、
うん、だからなんかでも、もしかしたらそこ摂取しないのかもなっていうのも。うん、
いや、
うん、
でもさ、ね、あとさ、別にサブカルじゃなくてもさ、彼らってさ、生活とか労働で困ってるじゃん。うん、俺完全に、うん、自分がね、全然俺政治的な人間じゃないけど、かろうじて、うん、その政治とかに対する興味というか怒りだよね、が、うん、持ってたのって、うん、現状の自分のなんかこう、納税とか、なんかその生活の範囲内での細かな怒りから、なんかその、うん、政治に対する文句って上がるようになったから、なんか、奴らもさ、うん、奴らっていうか、彼、麦君とかもさ、なんかそっからね、うん、発展させることはできんねん。でもさ、それを考えさせない状態にさせてしまうっていうか、うん、過剰労働自体がそもそもいけねえって問題なんだけどね。
うん、だけど、
まあ、なんかだからさ、
うんうんうん、そこに至るまでにちゃんと文化の、言葉っていうのを持ってたわけだけど、うん、そこがもう完全にもう真っさらになっちゃっ、元そっちに行けないほど、うん、摂取してなかったっていうのが結構個人的にはそこがもうすげえグロテスクだなと思って
ああいいですね、うん、なんかこう2周回った説教みたいな、お前が今の労働環境に文句を言えないのは、うん、お前がサブカルチャーをちゃんと摂取してない勉強不足だ
いやなんか
そっちかいみたいな、
いや違う、違う、違う、そう、それ違うよ、
ちゃんとじゃない、ちゃんとじゃない、
あ、ちゃんとじゃない、
なんかちゃんと摂取してないからっていうより、うん、多分さっきも言ったけど、サブカルって大枠な括りで言っちゃってるけど、やっぱりこう多分彼らが無意識的にこう見ることを避けていた、うん、サブカルの中に内包される、でも彼らが無意識的に見ることを避けていた作品だったり、あ、うん、まあ、特に象徴的なのは希望の彼方を見てさ、うん、よかったねっていうのってさ、あそこの作品の中で描かれてたこととかっていうことはやっぱりこう見てても映ってないっていうことって全然、うん、だからそれがさっき言ってるのと同じで、その内面の言葉で 見れてしまうっていうか、なんかやっぱその受け止め方なんじゃろうなっていうかさ、うんうん、でなんかだからそれってそういう受け止め方ができなくなってしまってる状態っていうのはどうなんだろうっていうのは一方で思いつつ、なんかでもそれってすごいこう本当のメッセージを受け取らないっていうか、なんかこう自分の内面のことの中に変換していく、言い方あれだけど卑怯なスタンスでもあるよねとは思ったりは、卑怯っていうか、うん、では卑怯だとちょっと言葉強いけど、うん、とは思ったりする部分ではあるし、なんかなんだろう、やっぱ麦ちゃんがどっちかっていうと多分その感性の部分での
環境を
ちゃんと続けたいっていうの、あ、キヌちゃん、キヌちゃんの方が強いと思うんだけど、でもなんかやっぱそって言った時にやっぱりこう両親広告代理店勤務で実家が東京にあるっていうことってやっぱりすごい、そこの余裕っていうのは、俺も実家東京にある人間だから多分、いやだからその余裕はだからどこまでちゃんとあるんだろうなっていうのは、うん、多分俺がこういうふうに彼女摂取できてることの中に、ね、うん、なんか多分それはあるんだろうなってすごい思うよ、ね、う
ん、俺も一時期さ、うん、親父の差し金で俺があんまり就職しないもんだから、オリンピックの片棒を隠されるなんか親父の知り合いの就職先に就職してみるって話も来てるよとか言われて嫌すぎて断ったんですけど、本当オリンピックが中止となった今でもうよかったって感じですけどね、
はい、いやもうあれだから、柴田さと子の願いが叶ったということですね、やっぱりね。
柴田さと子の願いは何なんですか。
あれですよ、撲滅っていう曲のイントロで、はい、何年だろう、多分決まった時ぐらいに出た曲なんだけど、うん、オリンピックなんて来なければいいのにねっていう、うん、イントロから始まる曲があるんですけど、うん、
いや素晴らしい、ま
あ、うん、4年越し5年越しに柴田さと
子のザマーっていうね、
これ、
はい、
いや、なんか、いや、なんだろうな、いや、その、なんだっけ、運送のさ、人が、うんうん、その、トラック沈めちゃって、うんぬんかんぬんつって、
うん、
そのエピソードあって、うん、まあ、あれって、まあ、うん、なんて言うんだろう、多分、こう、今話してるような、こう、ポリティカルな部分っていうのに対して、うんうん、その、なんて言うんだろう、一応、その背景に知ってはいるから、まあ、意識的にそのエピソードをわざわざ入れてるんだと思うんですよね、
うん
うん、そうだから、 一応そので、まあ、とはいえなんつうんだろう、まあ、エンターテインメント映画だから、
うん、
そのね、だってそれこそ興行収入1位とか狙っているような菅田将暉と有村架純が主演の映画ですってなった時に、そこのバランスってなんつうんだろう、まあ、希望の彼方のようにはいかないでしょうそりゃっていう話ではあって、まあまあ、それがいいか悪いかともかく、ね、
うん
うん、そのエンターテインメントである以上のバランスってその、うん、その踏み込めば踏み込むほど人入んなくなって終わるじゃら意味ないよねってのもなるし、うん、だからある程度飲み込みやすくした上で、まあ、でも一応ちゃんと引いてはおこうっていうところで引いてるんだとも一応思ったのは思ったんだけど、うん、でもだとすると、
うん、
あの運転手の人って1回は映せよとは思ったりしたよね、
うんうん、
その画面上に一度も登場しないで、うん、死んだわけじゃないか、あの 事故を起こしてから、
うん、
エピソードとして語られるんだけど、
うん、
それだと起きたことっていうか、なんか本当なんかめちゃくちゃ人ごとになるよね、その観客にとってはねっていう話で、多分その画面上に1回でも、まあ、それこそこんだけ豪華キャストなんだったら、その割となんか本当なんか分かんないけどさ、いきなりその染谷翔太とかが出てきてさ、
なんかその合いそうだ、
なんかそうなんか
めちゃくちゃ合う
感じで、なんかいや俺ちょっと運転やってるんですけど、あんな臭いっすねこの仕事ねとかなんとかって言ってんだけど、あいつ
あの染谷
翔太がこれやっちゃったんだ、まあでもそうかみたいな風になれば、なんかこう引っかかりにはもっとなるんだけど、まあ、名前のない誰かみたいなのにしちゃうと、ちょっとそのまあなんだろう、バランスとしてそれを入れ込むほど余地が逆になくなっちゃったのかもしれないけど、
うん、
そうあれ映さないっていうのは結構それによって、あのエピソード自体すごいぼやけたものにはちょっとなってるよねっていうのは、
ぼやけたっていうか、本当にさ、何なんだっけ、劇中であったっけ、うん、なんかこんなに何でやったか分かんないっていう人がいるのが分かんないみたいなセリフってあったっけ、
うん、
じゃなくて本当にだから見てる人の一部にとっては、うん、マジで何でやったのって思う人が出ちゃう可能性も内包はしてるよね、そのトラックドライバー出さないことによって、
うんうん、そう、なんか そこはね、そう、映すべきだったのでは、うん、
しかも結局、あの動機って自由になりたい、みんなができる仕事をやりたくなかったってい いう結局その、
うん、
それもそのやっぱ自分語りの言葉でしかなかったんだよねっていう、
うん
う
ん、
ちょっと、
そう、
自由になりたくないか、
俺は労働者じゃないみたいな、
そうじゃないはずなんだよ、
う
ん、
そうそうそう、
そう、うん、いやなんかその言葉って多分彼が置かれてる労働環境のきつさの多分6割はちょっとリアルを描けてる、リアルっていうか、なんかその誰のとにでも自分以外の人でも誰でもできるそういう仕事をした、誰かの代わりのパーツになるような仕事をしたくないっていう言葉の中、その後に多分自由になりたいみたいな感じだと思うんだけど、その誰かの代わりになるようなそのパーツみたいな仕事はしたくないっていうところには多分彼が置かれてる環境っていうか労働環境のリアルみたいなの端は描かれてるけど、でもやっぱなんかそこがすごいこう、そこから自由になりたいみたいな、だってやっぱ結構どっちかっていうとその外に向かって言葉っていうよりは内面の言葉にはなってる気がしてて、でなんかエンタメ作品とその中での実際の社会をどう描くかとか、そのもうちょっと政治的な主張みたいなものとかをどう入れていくかっていうののバランス感っていうのはありつつ、それがどうかは別にして、やっぱレズさんが言ったみたいにこの作品はでもあくまでもやっぱ恋愛映画の方に落としていく方向に持っていってる話ではあるなっていうのは思うんだけど、でもだからこそなんかその中でのそのでもやっぱそこではなんだろう、政治的な作品だから入れるんですとかじゃなくて、多分2015年から2020年のその2人が別れていくっていう時にやっぱ入れざる得ない社会的な状況っていうのを入れていく中で多分これって入ってきてる気はするんですよ。なんかこれをだからそのあなたみたいな恋をしたっていう恋愛映画を通して政治的なことを描こうっていうよりは、多分そこで2人が別れるっていうことのリアリティっていうことを考えた時に、多分それは入れざるを得なかった部分っていうのは多少なりとあると思うんですよね、うん、って言った時に、でもなんかそこでの社会っていうものがこの基本的に恋愛映画の中ででもその現実とか社会っていうものが見える瞬間っていうのを、それがメインで描く作品じゃなくてどう出すべきかっていうのって結構難しくて、うん、でもやっぱりそれはそのすごい、さっきレイさん言ったみたいにトラック運転手との多分1回だけでも会話するシーンがあるとか、うん、なんか届けに、でもそこがなんか全部モノローグで回収されちゃうじゃないですか、うんうん、でそのムキ君のモノローグ で彼は同郷だった、
うん、
同郷の人だったっていう彼にとってのその運転手の実感っていう話で終わっちゃってて、うんうん、実際彼が とその荷物届けに来た時に、あ、同居なんすねっていう風に気づいたエピソードとかが多分1個あるだけでも、うん、多分そこって全然見え方が違ってきたと思うんだけど、うん、と同時になんかそこムニ君のモノローグでその収めちゃうことっていうのがなんかやっぱりでもこうすごい、なんかこういうこと言うと、多分今思ってること以上に言葉にした瞬間に批判的になっちゃうから、うん、ちょっとこの言い方したくないんですけど、うん、でもまあ多分ちょっとこの言い方しますが、やっぱそれってすごい、その目の前で起こったことっていうのを麦君の言葉で変換するとこうなるんだなっていうか、うん、そのやっぱりモノローグでそこのことを収めてしまうことっていうのは結果としてやっぱりそのすごいある種の麦君的な感性、うんうん、てかまあこの二人の中である時期まで共有されてた感性が捉えられる世界の限界っていう感じはやっぱりちょっと思う部分ではあるなって思った、うんうん、
なんかあの友人とかいっぱい出てくるんですけど、まあ、カンハナエさんとか出てくるんですけどね、
カンハナエ良かったですね、
出てきて、まあ、そのそれぞれ、まあ、あのカンハナエさんとかすごいいいキャラクターだったし、あの魅力的だったとかしたんですけど、
例えば、うんうん、あの
あ、そうそうそう、撮影入れてる、ちょっと一回 DV みたいな感じになって、うんうん、ブンブンってなったね、あの人ですけど、あの、まあ、霊的ボイシェビキの主演ですよ、
うん、
まあ、はい、いいんですけど、で、なんかさ、その主に、ムキ君周りの友人たちっていうのが、うん、結構何度も出てくる割には、まあ、豪華は豪華なんだけどね、森優作とかね、うん、出てきて、なんか豪華なんだけどさ、うん、なんか、まあ、さほど、キャラとして別に意味がないっていうかさ、友人 A、B みたいな意味ぐらいしかあんま基本的には正直なくて、で、その割に、で、その職場の後輩とか出てくるじゃないですか、途中で、その、ムリ君の。あれ、まあ、あの子も多分どっかで見たことあるんで、多分、ミスミソウかなんかに多分出てる子だと思うんだけど、そう、で、なんかこう、
清水ヒロ。
いやいや、じゃなくて、清水ヒロ屋の友人 A みたいな、A っていうか、まあ、もう一人みたいな感じのやつだと思うんだけど、確かね。で、そのさ、だからあの後輩役とかって、まあ、言うたらその多分本来麦君もそのぐらいのバランスでやってもいいんじゃねえかなぐらいの温度感で仕事してる人だと思うのね、あの子って、うん、そう、多分あの子なんか分かんないけど、バンドかなんかとか分かんないけど、こう会社終わった後に普通にやりたいことそれこそあって、うん、そっち普通にやりたいから、まあ、ああ、そうですか、まあまあ、じゃあお疲れですみたいな感じで、まあ、さっさと帰っちゃうっていう、うんうん、あの多分あそこで、まあ、あの寝泊まりしてる でもあの仕事責任持ってやりますっていう方が、まあ、出世は早いのかもしれないけど、うん、あ、でも別にその出世のためだけにその生活まで犠牲にする必要ないよねっていう温度感の子が、あの後輩で、だからこそ一瞬殴りそうになったりとかしたんだと思うんだけど、そう、でもなんかああいうキャラクターとかって全然もっと活かせたような気がするんだけど、うん、その意外となんだろう、なんかこう割とかき割りなキャラクターとしてポンポンと並べられてて、その掘り下げられるのはあくまでそのこの2人だけであるっていうのが、実はなんかその社会って言った時のその社会のあり方みたいなのなんかこう解像度の若干低く感じられる部分の要因だったりするのかなみたいなことはちょっと思ったりとして、
うん、でそうなんかっていう、多分今こう割と今批判的に言ってることの全部っていうのが、結構なんかやっぱこうこの作品が2人だけの話、2人の話でやっぱり割とこう収まっていくっていうことの、でも2人の話としてはめちゃくちゃいい映画だと思うんだけど、やっぱりなんかそこの視点の置き方だなっていうか、やっぱりこうそやっぱ2人だの中での話、やっぱり社会ってか周りにやっぱりその行かない視点だなっていうのはやっぱりこう だからこそのスイートさだと思うし、この映画のねだとは思ってて、でもなんかだからそのでもさっきから言ったけど、同時にやっぱりでもこのスイートさすらなんか許されなくなってる現実ってどうなんてのは、なんかこの2人の在り方を内面の言葉になってくるってどうなんだろうとかっていうのもありつつ、でもこれすら許されなくなってくるラストってどうなのっていうのは超思う部分であって、うん、なんかだからさ、あて、でも基本的にまず花束みたいな声したらめちゃくちゃいい映画だったんですけど、うん、僕はすごい好きだったんですけど、でもなんかラストもやっぱちゃんと恋愛映画として終わるじゃないですか、なんかだからこう要はあれってさ、今一緒にいる幸せになれるパートナーは別でいるけど、でもあの時あの瞬間あの時間を共有した完全に自分 と相手がお互いに理解されてるようなあの瞬間、あの4年間を過ごした相手がこの世の中のどこかにその会うのか分かんない、また再会したりとか、もう一回なんかなんだろう、何かをきっかけにそのもう一回恋が再燃するのかどうかは別にして、でもなんかこの地球上のどこかにその相手がいるっていうことの幸せって終わり方だったと思うんですよ。だからこそあそこの Google のストリートビューで、あのもう2人、今の2人はもう別れてしまったけど、でもあの瞬間幸せだった2人がそこにいた、うん、その経験を2人が共有してるって事実自体は残り続けるっていうこと自体は、なんかそこがだからなんかあの映画の最終的な着地点っていうか、だからあれが恋の話だったと思うのよ。だからね、だからその後2人がまたよりを戻すとかじゃないかもしれないけど、でもあの瞬間だけは確かにあの時間を過ごしてたよねっていう、だからすごい爽やかな映画だと思うんだけど、でもやっぱりなんかそれってこうなんで別れたかっていうこととか、なんかそこの状況とかじゃなくて、やっぱあくまでもこう2人の関係性として、やっぱこうあれだけ社会によって引き離されておきながら、やっぱり2人の関係で着地するっていう終わり方も含めて、やっぱりそのすごいこう内面的な話でもあったなっていうのは確かにね。なんかこうあのラジオだからすごい好きなんだけど、でもなんかこうあの2人が見ないこと、見ないようにしてたことによって多分着地した答えでもあるよなっていうのは、いやもちろん分かんない、でもどっちにしろ多分どんなことがあったにしろ、でもあの時間があったのは確かだよねっていうことは多分どんな恋愛においても言えると思うので、
あのラストさ、なんか考え方によってはめちゃくちゃ怖いよね、あれ呪いじゃん普通に。でさ、あれさ、あれ黒沢清が撮ってたらもっと怖くなってたと思うんだよね。だからなんかあの顔がさ、あのぼかしかかってるからさ、
そう黒沢清が撮ったら怖くなるよ、ね、な
んかフィロソフィカルゾンビ感あってさ、なんか今回はいい話だったけど、よかったけどさ、なんか嫌な思い出とかもああやってストリートビューに残って、永遠にインターネットにあるんだなとか思って、なんか複雑な気持ちになったけど、ね、俺
もまあでも雑に言っちゃうと黒沢清もさ、そのでもなんかでも黒沢清の名前が出たからあれだけど、黒沢清なんてでもさ全然描き方違うけどさ、やっぱりそのずっと恋人だった人がだんだん変わっていってしまうっていうことに対して、どうそこにこう変わってしまう恋人の横にどういるかみたいなことを多分まあずっとやってる人な気はしてて、やっぱスパイの妻ってなんかそこの変わっていってしまう要因に初めてやっぱ政治的な要因がかなりはっきりと、なんかそれまでって結構漠然とした死後の世界だったりとか、なんかこう超絶的な向こう側とかだったりしたけど、なんかやっぱスパイの妻になった時にそこにもうちょっとその実際の政治っていうかさ、性も入ってきてるっていうところで、なんかそれによって変わってしまった恋人っていう感じだからさ、なんか黒崎清はなんかそこは多少あるなっていうのはちょっと思いつつ、
あとなんかあの
ね
え、あすいません、なんかあのこの作品でなんかこうもさ、こうポリティカルな話になるのはさ、やっぱ文あのカルチャーっていう明らかにこう社会、あの自分の内面だけじゃなくて社会に対して開かれてるものだから、ここまでだからこそそのこの人物たちがこう実は社会に開かれてなかった社会的なところっていうのを見てなかったよねみたいなのになっちゃうから、なんかもうちょっとなんかさ、あの全然その社会的じゃないさ、趣味とかだったらもっとなんかその恋愛面として結構もっと順化できたようには思うんだよね、なんか、
うん、何あの
石を積ん
でとか、
そうそう、うん、とかあとさ、ま
あ、ただなかなか合わねえっていうのはあるけどね、
うん、そうそうそうそう、だからもう相撲好きとかでもいいじゃん別に、
ああ、
うん、いやでもこれ相撲だってさ、
あ、まあね、
やっぱりこう、
まあ、そうね、
あるじゃないですか、まあ、相撲はあるよ、
相撲はあるか、
そうありますよ、
うん、それ、まあでもそうミニチュアとか
横綱審議委員会の子とかね、
うん、
はい、うん、うんうん
うん、とかね、バードウォッチングとかでもいいからさ、
うん、
ああ、ああ、それはね確かにね、うん、そう、でもまあなんか俺なんかカルチャーじゃなくても成立した話だけど、うん、
あ、いや、そしたらこの映画のやっぱ本質はなくなるから、まあ、俺は絶対この漠然としたこの5年間のサブカルっていうので、まあ、大正解だと思うけどね。
うん
うん、まあ、だから
それはそうなんだけど、
まあ、政治性ってなると、うん、だから俺は、ね、そうそう、この描けてなさ込みで、 ある意味誠実、うん、とは、まあまあ、言えなくもないから正しいとは思うけど、
うん、
あとごめん、なんかこれちょっと弁解をしますが、はい、弁解しますが、俺今なんかその結構穂村弘とか長島優とかタイトル上げて、うん、なんかその割と内面の言葉って書いてる人がを読んでるからこのモノローグになってねみたいな言い方したけど、うん、なんかそれはなんかなんだろう、穂村弘がそんな政治的だとは思わないけど、なんかそれ政治的じゃない作家を読んでるからそうなったって言ってるわけではなくて、うんうん、なんかこの作品の中で引用されてる作家だったりっていうのが政治的じゃないかっていうとそうじゃないとは思う、うん、じゃない発言発信をしてる人だけだとは思わないんだけど、うん、多分だからそういうのの中のでもすごいこう読んだ時に自分の中にその言葉を落としていく時に、うん、やっぱ内面の言葉だけ抽出されてる感じはあるかなっていうのは思う部分ではあって、うんうんうんだね、なんかでも こういうなんかさこの四畳半的なさ、うん、四畳半の恋愛的なものとさ、うん、社会の接点ってさ、うん、結構なんかこうずっと曖昧なままで終わってきてるというかさ、うん、な気はしてて、なんか分かんないけど、まあ、昔のだから多分遡ると南あだからアガタムリオとかの多分赤色エレジーとか、うん、そこら辺、うん、漫画だと赤色エレジーとか、うん、曲だと多分南光節、うん、かぐや姫のさ神田川とかそこら辺からだと思うけど、そこはだからその一つのなんかそんなに広くないマンションに、まあ、この二人暮らした部屋広かったけど、うん、広くないマンションに二人だけでこう結婚してるわけじゃない恋人同士が同棲してて、うん、でそんなにこう豊かじゃない中で暮らしていくみたいなモチーフって、うん、まあなんかすごいずっとあると思っててさ、うん、まあなんかでも漫画だとなんだろう吉本義朝とかそういうの書いてたりもしたし、うん、でまああとさ空にとかさ、うん、もう結構そうだったと思うんだけど、うん、なんかやっぱこう特にやっぱいわゆる2000年代90年代以降のその四畳半的なものってさ、うん、なんかソラニンとかもまさにそうだったけど、うん、なんかその社会的なものと向き合わざる得ない瞬間にやっぱりその2人の関係性が終わる時ってやっぱなってきてて、うん、なんかって言った時になんかやっぱそこから2人が政治のモードあるいは政治のモードになるっていうことは多分若干生活のモードになっていくってことだと思うんだけど、うん、生活のモードになっていくところは描けない、いやだから描けないっていうか描けると思うんで、うん、てかなんかその恋愛から生活になっていく四畳半のものっていうのは描けると思うんだけど、でもやっぱりそこを描かない、うん、描かないからこそ内面のスイートなものになっていると思うんだけど、うん、ソラニンとかもやっぱあれもうこれ音楽ではいけない自己実現、本当はこうしたかったっていうことができないかもしれない、でこっから社会に出ていくんだっていう直前でその死んじゃった人の話でさ、事故なのか自殺なのか分かんないけど死んじゃってその人っていうのが、でそのこれから自分たちは社会の方に出ていかなきゃならないけど、その中で死んじゃったその人時代にどうケリをつけるかっていうのが多分ソラニンって一巻でその愛しかった時間の終わりを描いていて、で二巻でそれにどうケリをつけるかっていう鎮魂の儀式、うん、AKA ライブを、ね、やる漫画だと思うんだけど、でもなんかやっぱすごいそれってそのなんだろう、社会的じゃなくて内面の言葉だけで喋れてた期間、うん、イコールモラトリアムの終わりのなんか内面っていうことは、うん、四畳半の話って描くことができるけど、その先に行けないっていうのは結構なんかなんだろう、ジャンルとまではいかないけど、うん、結構これ自体の限界な気もするよね、うん、なんかねその多分でそこで多分目標一番大事にされてるのって多分その社会的ではなかったけど2人だけの閉じた愛しい時間のことだとは思うから、なんかそうなんかそのこう四畳半的なものの限界みたいな、う
ん、
いや、
まあ、でもさなんか今さ何社会的なところには行けなかったって言ってるしさ、なんかそうとも捉えられるんだけどさ、俺逆に見た時にあと自分と比べた時になんかちゃんと最初さキヌちゃんも就活してるし、なんならさ、うん、麦君も就職するから、なんかあ全然なんかその、うん、いわゆるなんかこう20代フリーターものとして終わってないじゃんっていうだけではさ、うん、 20代フリーターモラトリアものじゃなくて、あ、ちゃんと就活もしようとするし就職するんだみたいな、結構そこでびっくりして、なんか、まあ、自分語りになった、はい、
そこに関して思ったのが、その、うん、あ、現状のそのカルチャー的なものっていうのが、こう大学生の修了とともに、うん、こう卒業すべき、うん、モラトリアムっていうものだけで、うん、だからもう社会とそのカルチャーっていうのが対峙されてるっていう状態がそもそも不健全じゃない、なんじゃないのかなって、この作品すごい思ってて、だから現状さ、だって仕事しながらさ、カルチャーのことをさ、やってる人なんてめちゃくちゃいるしさ、だからそもそもその、ナイーブなさ、モラトリアム的感性っていうのがさ、そもそもなんかすごい近視眼的っていうかさ、うんうん、っていうのがなんかすごい 目についちゃったっていうのはありますよね。うん、
なるほど。
しかも
でもやっぱ
そこに、うん、
なんかそこにさ、で行われるそのさっきの経済活動の話がさ、なんか俺、うん、その徒歩30分っつってじゃないですか。で、うんうん、お互いがフリーターであるうちは徒歩30分で、うん、まあ片方はイラストレーターやってて、うん、まあもう片方もまあなんかね、ジムとかやってて、だから、うんうん、まあ家賃安くてできるだけ広い部屋の2人で一緒に過ごしていいし、うん、まあ30分歩くのも逆にもう2人でこう過ごす時間だって考えれば、そういう過ごし方もありだよね、まあ、フリーターだからその時間の調整結構いく、うん、うまくいくよねっていうのはまあ納得できるんだけど、うんうん、で就職しましたってなってからのさ、何、徒歩30分ってさ、可処分時間、うん、マジで2時間ぐらい減るでしょって話になるから、
うんうん、だから、ね、あと30分あったら多分
稼げる、そう全然かけるしで、そこでなんか引っ越しの話とかも一切出ないまま、なぜかあそこにずっといるっていうのが当たり前になってたりとか、うん、あと仕送りが5万円減るよ、うん、なくなるよって、うん、お前の仕送り送ってる5万なくすわって言ってさ、うん、そこで取られるさ、なんかその、うん、あ、これじゃあ5万なくなるんだで、うん、俺らはコーヒーはコンビニのコーヒーで、うん、コンビニのコーヒーお前100円とかするぞ安くてもっていうのになったっていうさ、うん、なんかそれがどの程度その、
いや、
なんつうの、うん、5万なくなったから成立しなくなる何かその経済状況とかっていうのがなんかね、うん、全体的にそこの徒30分とかその、うん、仕送り5万円とかの数時間が、うん、ちょっとなんか実感湧きづらい数字ではちょっと正直あったなって
、うん、僕ね家特定したんですけど、うん、Google マップで、は
い、すごいな、
うん、いやこれみんなね、うん、結構特定してて、玉川原橋っていう橋の、うん、北側の岸にある株 MH プロダクツっていうのが、うん、1階がバイク屋さんになってるところが今回撮影地として使われてるみたい で、で Google マップでそこをなんか見つけて、あってやったらなんかちゃんとここが撮影地ですとか、なんかこう Google マップに勝手に書き込む欄に書き込まれてて、うん、そうだったなと思うんですけど、ね、京王玉川駅からだと多分10分くらいで帰れるんですよ。だから多分調布駅からあえて帰ってるっていう、なんかその乗り換えしなくていい方法、うん、みたいでやって
る。なるほどね。で、あえてちょっと遠いところから歩きながら、うん、そう、なんかでもさ、いや俺もね、なんかね、いや徒歩30分のとこ住むなやって思ってはいたんだけど、うん、でもなんかやっぱそこの豊かさ、
わ、
うんうん、
かるわかるわかる、それはわかる、
なんか多分何としてでも維持したい豊かさだったんだろうし、うんうん、なんかだからこう避けてこう結構やっぱ手と手つびさ、なんかその彼らがなんかそこの経済状況をリアルに描いてないのはうんってなるんだけど、こう彼らが同時にね、なんか大事にしようとしてる、なんとかこう保とうとしてる、その帰りにコーヒーを飲むこととか、うん、なんかそういうのって全然贅沢じゃねえじゃんっていうのは、うんうん、結構それは見てて、なんか作品に対してっていうよりは結構なんかこう現実に対してファックみたいな感じですごい思ってて、なんかわかんないんだけどさ、俺もすごい好きなんだけど、こうコンビニで中お酒を買って飲みながら線路沿いを歩くっていうことのさ、うん、エモさってめちゃくちゃあるじゃん、うん、ある、わかんない、みんなが共感できるかわかんないけど、うん、まあ、あるじゃないですか。でなんかそれすっげえ好きなんだけど、うん、なんかでもあれってさ、なんかなんだろう、こうちょっと前でなんか割と結構複数の映画でそれが出てくるっていうことはさ、うん、多分なんかある程度こう僕ら世代のなんか恋愛をするっていう時のそのあり方としてさ、なんか結構あるあるな情景だと思うんですよ、ああいうお酒ちわい片手にこうなんか何でもない話しながら歩くっていうのが、なんかでもあれってそれ自体はすごい好きだし、だからダメっていうことは全くないし、俺はあれを否定するやつはもう本当にふざけんなってなるんだけど、でもなんか 結構リーズナブルな行為だよねっていうか、なんかやっぱそれですごい満足するよねっていうか、なんかやっぱこうなんかいいなって思ってる人とこうお酒飲みながら線路沿いをなんか映画見た帰りとかに歩けるっていうだけで、なんかすごいそれはなんかいいなって思うんだけど、でもなんかまあ締めてさ、まあロング缶買ったとしてもさ、まあ300円400円、まあ、400円ぐらいで終わる娯楽じゃないですか、うん、あんなのって。でおつまみちょっと買ったとしても、うん、まあ、1000円以内に収まるようなさ、うん、ことでさ、なんかそれですごい満足してるし、うん、満足できてるんだけど、なんかすごいそれで満足してる俺らって、
まあ、あれはめちゃくちゃどっちが先かって問題で、俺らのなんか貧乏的原風景だから、うん、もうさあれで育っちゃってる以上さ、うんうん、もういいものとして何あるからしょうがないんだよ、あれはもういいって思っちゃうな、満足満足。
でもなんか今俺らのって言った時のさ、うん、ここにいる4人とかっていう、やっぱだから愛がなんだとかでもあったと思うし、うん、なんかでも結構その多分普通に今20代30代の恋愛って言った時に、うん、あれって多分なんか一つなんかその、うん、あると思うのよ。いやわかんないよ、なんかこう一部の人にとってはなんかありえないみたいな、うん、何その
タクシーの恋愛
デートで缶チューハイ買って、いやタクシーコンビニで買った酒飲みながら歩くとか、うん、マジありえないみたいなのは、まあ、そういう価値観の人も絶対いると思うんだけど、でもなんかあれだけ複数の映画でこれだけ使われてるってことはやっぱなんか少なくとも多分ある種の層にとっては普遍的なさ、うん、こう消費活動でありさ、うん、こうそこに対するエモーションの瞬間だと思うんだけど、でもやっぱ安いじゃん、うん、なんかでもやっぱそういうことすらなんかやっぱこうできなくなってくっていうかさ、うん、なんかそれは多分でも徒歩30分の駅からさ、うん、降りてコーヒー買って歩くっていうのは多分コンビニコーヒー買って歩くのは多分同じことだとは思うからさ、うん、もうなんかそうやめてっていう感じだね、なんかもう奪わないでっていう感じですよ、うん、
ね、だからあの天気の子におけるラブホシーンみたいなさ、これ以上、うん、で俺本当思ったよ、天気の子のラブホのシーンが前編続いてるみたいなさ、これ以上僕たちから何も引かず何も足さないでくださいって、本当そうだよなみたいな、だから労働がクソなんだよみたいな、
う
ん、
ただそれほら労働がそうなわけじゃないと思う。
あ、そうそうそう。
労働環境。
いやでも俺すごいなんかその自分語りになっちゃいますけど、あの最初さ、キヌちゃんが就職活動しようとするんじゃん。
うんうん。
で、あの麦くんがなんかその家にいるとさ、なんかこう電話かかってきて、うん、もう圧迫面接受けて、もう泣いちゃって仕方ないみたいなさ、今迎えに行くからっていうシーン行って、うん、なんかそのキヌちゃんはあのリクルートスーツで、あの、うん、麦くんは半袖半ズボンみたいなさで、サンダルみたいなさ。うんうんまあじゃあうんうん、僕あれめっちゃ覚えてるんですけど、2011年かな、当時付き合ってた彼女とがなんかそのインターン終わった後に渋谷で映画見ようぜってなって、俺なんか夏だったからなんかその今多分全く同じ T シャツ着てるんですけど、自分で作った新生かまってちゃん T シャツにもう本当に短い半ズボンでフランクに渋谷に行ったら、その当時付き合ってた彼女があのリクルートスーツで出てきて、で一緒にピラニア 3D を 2D 版で見たんですよ。で俺はなんかピラニア 3D 面白いねって言ったら、なんか相手はなんかそのいやもう就活で疲れたしなんかグロくて嫌だったわみたいなすごい暗い顔してて、あの時のねなんかあの何みすぼらしてた、俺こんな格好で陽気なやつみたいな感じで来たけど俺の彼女は就職しようとしてるみたいな状態があったんで、いや別にこれがだからなんだったわけじゃないですけど、あのシーンはめちゃくちゃ刺さりましたね、うん、俺も就職しなくていいよって言えなかったけど言いそうだったもん、
うん、
はい、ずっとピラニア 3D 見てよって、
だからさでもなんか当時思うのはなんかもちろん働き方とかにも全然あるけど、なんかやっぱこう働くイコールやっぱカルチャー的なことができなくなるではない、なんかそれはそれで違うと思うからね、
そうね、
そう、
ただやっぱあの衣装というか服装に対するあれってやっぱあるなってちょっと思って、
いやなんか麦君に共感しつつも、なんかすごい、いや麦君の多分そのカルチャーに対するすごいアンビバレントな感じはめちゃくちゃ就職して以降のなんか結構共感しながら見てたんだけど、でもなんかそう やりようとかね、やりようとかだし転職とかだってできるじゃんとは思ったりはね、なんかやっぱすごい後半わかるんだよ、なんかリアリティないなとは思わないんだけど、やっぱ麦君の思い詰め具合とさ、思い詰めた上でのなんか全部そっちに行かない方がいい言葉のインストールされるぐらいっていうかさ、やっぱ後半のさ俺がお前を養ってやるみたいなのってさ、なんかやっぱあのマッチョな感じってすごいやっぱうっすら営業職の中が営業職がイコールじゃないけど、やっぱなんかこれはあくまで個人のあの意見感想でしかないですけど、やっぱ営業職やってた時のなんかやっぱその営業のその っぱどうしてもねもうちょっとこうホモソーシャルな界隈っぽさってあるよ、うん、なんかやっぱ営業職でのなんかそのやり取りみたいなの、うん、まあなんかもちろんその業種にもよると思うけど、うん、なんかまあ俺だから放送とかそこら辺だったから、うん、なんかそこら辺の営業とかはやっぱりその結構ホモソーシャルな感じはあるからさ、うん、なんかだからやっぱその中でのやっぱこう俺が養ってやるよみたいなのってさ、うんなんか そういうとこで入ってくるあれだよなみたいな、
いやでもさあの何養ってあげるよっていうかさ何男側がね養ってあげるよっていうか、うん、あの何あの絹ちゃんも働いてよっていうかってさ結構その、うん、何際どいところでさどっちを言っても、うん、どっちを言っても引っかかる人っていると思うんですよその相手パートナー側が、うん、だからあれってなんかああいうのってなんかその価値観が多様化された今だからこそなんかこうバーンってさ言いづらいいやなーってすごい思うよね。なんかその昔だったらさ、うん、男の俺が養うから安心しろよっていうのってもうまあほぼ誰に対してもさなんかこう正しい言葉としてあったと思うんだけど、今となって全然さ、うん、女の人も全然働くし、そうじゃない時にさ、うん、何そのあの、うん、俺が養ってやるよって言ったら、え私は家にいろってことってなるし、かといってなんかそのいや俺さあんま自分一人じゃ稼ぎじゃ大変だからしんどいんだよねって言うと、えそれで私と結婚しようと思ってんのってなる人ももちろんいるだろうから。うん、すげえ難しいよそこら辺のなんかすり合わせみたいなのって、うんうん、っていう、う
ん、なんかでもそのやっぱさっき言った四畳半的な2人の愛しい時間が終わるきっかけみたいなのってさ、うん、結構なんかやっぱ時代によって違うなってのは、うん、だからそこできっかけっていうのは多分対社会ってことなんだけど、うん、なんかやっぱねこうかぐや姫とかのだから70年代とかってやっぱりそのそういうなんだこうモラトリアムであり二人の同棲時代みたいなのが終わるときってやっぱこう女性の方がやっぱこうお見合いっていうかさ、うん、こうより経済力の強い男性と一緒になることを、まあ、親とかから求められてこうそれによって関係が終わっていくとかっていうさ、なんか結構そのやっぱお見合い感っていうか、うん、なんかそのはあったりしたんだけど、うん、お見合い感っていうかなんかそれに比べるとやっぱ今作もうちょっとそこはやっぱ今って違うなっていうのは思ったっていうか、うん、なんか とはいえなんかやっぱこうあそこのこう数合わせで生かされた、うん、なんか IT 企業のパーティーのなんかちょっとコンパニオンみたいな感じで呼ばれてるのとかさ、あとあのコリドー街の、うん、あの、うん、ナンパあの歯科女子の子たちで行ってさコリドー街の、うん、あのザあの電泊、うん、電泊でございみたいな電泊テレ朝だよね、だからあのコリドが新橋だからさの人たちのさこうペッてこう名刺出す感じとかさ、なんかああいうこう女性が女性の価値で見られる瞬間みたいなの結構でも描かれてはいたよね、なんかね、なんかうん、なんかコリドー街ナンパは間接的に知ってますなんかもう本当にあれ見てて気分悪くなったなんかね、うんまあ、別にあれが悪いとは思わないんだけど、あもうこの回の界隈のこの感じも本当やだと思った。
何色だみたいなやつでしょ。
あそこしんどい。何色だみたいな。
あれ俺結構あの一番嫌いかもしれないあの感じなんか、うん
うん、いやあれは無理だ、ね。
何色はもう面白くもないしもう。うんうん、全部だもう全部0点のセリフです
よ。いや、うん、あれ逮捕された方がいいよあいつ
ら。面白かったらあ面白かったらいいわけじゃないんだよ、うん、面白かったらいいわけじゃない、
いいわけじゃないけど、いいわけじゃないけど、せめて面白くはあれよって思ってましたね。
でもなんかあれすごいこうさ受容する男とさ受容される女みたいな役割がすげえはっきりとあるシーンだったからさ、うん、俺もあそこにキヌちゃんが入るのすっごい嫌だったもん、
う
ん、
いやだからそれで言うとさ後半さ、うん、絹ちゃんとさあの小田切丈のなんか関わってくる時でさ、うん、あ今作のヴィランか、うん、小田切丈みたいになると意外にそこはそんな、はい、なんか酔っ払って膝枕されてたとかさ、あれなんか怖いよね、うん、あのシーン。
あれでもさ、
いやでも、ね、
あれ、うん、俺絶対あのデートレイプじゃんって思っちゃったんだけど、うん、あれそうい
やなんか深く描かれ、うんうん、深くは描かれないけどなんか、ね、何かあったのか。でも、ね、身は綺麗だからなんか、うん、何なんだろう、気持ち悪い、嫌らしい
ですよ。まあ、でも、あの後、でもさ、ラーメン食いに行ったんでしょ。
うん、うん。そうね、ラーメン食い
に行った。すごいぼやかされてるけど、なんか、うん、クライマックス、ラストシーンの後に、ね、本当は浮気1回ぐらいしたでしょって言うの、してないよって言うんだけどさ、ということはみたいな、ちょっと思ったりはしたけど。
でもね、もう、 小田城が不穏すぎる、
うん、ちょっとなんか協力なんかもう絶対に持っていく感がすごいっていうか、
あれ、
うん、何してるわけじゃないんだけど、もう小田城ってだけで不安になる、うん、てかなんかね、まあ、ちょっとね倦怠期カップルにね小田城が
来たってダメだよ、
ことになんない、
あれっすよね、あの劇場におけるキングヌの人みたいなさ感じありましたよね、
そうキングヌーだね、
でもキングヌーは
距離を持ちすぎる、
キングヌーはまだなんかその何アートに真摯な人才能もあるやつって感じだけどさ、うん、よかった
よ、でも映画における圧倒的な強者としてさ、まあまあまあ、
う
ん、
そうね、
だからもそれとほらあのかぼちゃとマヨネーズとかはまさに あの不穏な小田城が出てきてちゃんと
そうだそうだそうだそうだそうだ、うん、
そうだよ、
俺自分がさ麦くんでさなんか、うん、あれ小田城の顔って見たんだっけ、麦くんって見てないんだっけ、
あのパンフレットで見てる、
見てないん
だ、パンフレットで見てる、うん、パンフレット、
あそうかそうか、あ、うん、もうことがことならさもう殺しに行くか泣き寝入りかだよね、もう勘違いしてあのギャスパーの絵の映画とかだったら小田城を殴りに行ってるよ、もう
そうね、
寝たんだろうって、
まあ、そういうなんかそのまあ、ね、集団版ないのはまあいいっちゃいいとこでもあるとは思うんですけど、
うん、あのやでしたね、
それで若干思い出したけどさ、うん、まあ、すっげえどうでもいい話してるけど、うん、はい、さあ麦ちゃん最初さラーメンブログやってたよね、
はいはい、
ああそう、
キヌちゃん、キヌちゃん、
キヌちゃん、
あれなんだ、あれさ、いやそうなんかさ、まあラーメン好きでっていうのは分かるんだけどさ、うん、だったらさあの二人が一緒にラーメン食うシーンとかねえんだとか、うん、なんかそう、そこなんかすごい謎になってるよ、なんか、うん、あのラーメン好きでじゃあ二人で一緒にいる時もラーメンなんか食べんので、そこに関しては趣味合わないからじゃあ私一人で食べるねがあって、それがちょっとすれ違いのなんかこう火種みたいな感じでこう示されるとか、うん、なんかあんのかなと思ったら、うん、あんまそれらは ないし、あと、単純にラーメン好きな女の子とサブカル的 なんかこう何、うん、映画とか本とか好きな、うん、あのことをちょっとラーメンブログやる子ってなんか若干違うんじゃねえかとか、
そう、それは思った、うん、
いや、あんま、いやそこは一致するでしょ、いやそれは全然、
いやなんか
それは全
部僕の近いあれからするとなんかいろんな要素を持った女子が統合されてあのキヌちゃんになったみたいなのもあるし、うん、しなんか、うん、あのいろんな男がこう統合されてなんか麦くんになったみたいなところ、
麦くんにね、
う
ん、
特定の個人というよりは、
うん、だからあの本当かどうかわかんないけど、なんか、アトロコ言ってたのかな、なんか、いくつかのツイッターアカウントを遡って作ったらしいよ。
へぇ、あ、勝手に見て。
現実にある、いや、知り合いなのかわかんないけど、その人がには2015年からその2020年までの間にどんなものを読んだりとか。感想書いたりしてたかとか、結構そういうので
ネットストーカーして作った映画だったんですね、うん、なるほど、
そう、うん、でもなんかね、麦ちゃんさ、うん、あれキヌちゃんさラーメンブログ書いてる間にさ、うん、なんかねチェーンのね、うん、豚骨ラーメン屋さん、うん、替え玉1回目みたいな、うん、とこの記事も書いてて、なんかそれ書くみたいな、わかんないけど、うん、ラーメンブログ読まないからあれだけど、なんかね、それ
なんかね、あのなんか星取り表みたいなんでさ、なんかアプリみたいなの使ってなんかやってたじゃん。うん、なんかラーメンブログ書く人ってそういう書き方するの、なんかとかね、なんかあとなんかその単純になんかやっぱなんだろう、わかんないけど、実際にそういう人いるって言われたらそれまでだけど、やっぱラーメンブログ書く人と、うん、ミイラ店に行きたがる人と。とかって変わらないと思うんだよなと思ったのと、
あとあれ
だ、
好きな人と、
あとあまあ、いやごめんなさい、とりあえず大丈夫です、
うん、あと ラーメンブログ界隈って多分もっと殺伐とした界隈だよね、
そうね、なんかなんかんないけどね、二郎系とかね、いろいろなんか、うん、
グルメ基地街となんかネット上にいるヤバいやつらが集まってくる場所みたいなイメージが勝手にあるんですけど、うん、
そうね、なんかそう、なんかそこでも別にさ、そのグルメもさサブカルの一つとしてなんか語るみたいなシーンとかは、まあ、別にないじゃん、あのせいで写真撮ってブログ書いてるのがワンシーン入るぐらいだから、うん、なんかまあ謎設定、
なんかどっちかというと彼女がなんか普段の中でこう前半部分でなんとなくいいなと思ってることの一つみたい な、うん、なんかね、結構なんか天竺ネズミとかと結構同列なんじゃないですか、
うんうん、いやなんか強いて言えばサブカルだったらカレーの方がありそうだよね、なんか神保町
ああ
本みたいな、
いやまあなんかでもさ、それは結構なんか、まあ、
どちらかといえば、ね、どちらかといえば、
あ なんかサブカルコアあるべきみたいな話をこの映画に対してするのは結構なんかね、あんまりなんかなんだろう、不毛な気がする。
そう、あとごめんなさい、もう一個、めっちゃこれもまためっちゃサマトの話だけど、俺この二人が途中で言うさ、じゃんけんのルールおかしい話みたいな。
はいはいはいはい、
あれマジさ、何あの話。
あ、そう、あれなんかさ、ああいう何サブカルの人ってさ、ああいう何、パンピーがちょっと面白いでしょって、なんかその100人のうち10人くらいが考えるさ、つまんないことじゃないですか、バールのようなものが面白い言葉って、うん、を一番言わないラインだと思うんですよね。
ねえ、
お前の想像力の豊かさをアピールするのってその程度の逆センス。
そう、なんか、そう、なんか、いや、その独特のか、まあ独特の感性ってなんだろう、なんかその、あ、この人こういう思考をするタイプの人なんだっていうので、うん、あ、私と近いなっていうエピソードにするにしてもさ、うん、じゃんけんのルールってなんかあれさ、要するに小学生の屁理屈じゃないですか、どっちかっていうと、うんうん、石で普通に髪破けねっていうのって、その小学生ぐらいの時になんかこう言われた時になんか思ってて、なんか誰かが言った時に、ああやっぱそうね、そうだよねってなるぐらいの話だったから、なんかそれをこう、あ、私と同じこと考えてる、俺と同じこと考えてるみたいな会話でやるかねとは思ったりしました、うん、はい、
そうね、あれだから割と序盤に出てくるから、俺あそこで不信任感あったんだけど、うん、やっぱその後に魔女の宅急便実写版の話が出てきたところでこう変わりましたね、ギアが。あ、信頼できるぞ。
なるほどね。
はい、
まあ、なるほど。
そう、
あとあれですね、押井守はもうちょっと喋ってほしかった。
あ、
セリフなかった
よ、まあ、オフで画面の奥の方でなんかね、映像がどうたらこうたらみたいな言ってましたけどね。
ね、
あとなんか
押井守は、僕はね、
あ、どうぞどうぞ。
いや、ほんとクソみたいなこと言うと
して、はい、いや、あと僕もすげえさまつなんだけどさ、イヤホンのさ話題あったじゃないですか、
はい、
ステレオだから、
はい
はい、
LR、
うん、はいはい、違うんだよっていうのでさ、あそこで誰かさ、うん、ものすごいさ、65年以前のさ、モノラル至上主義みたいなやつがさ、いてもおかしくないよね。いや、モノラル、うん、モノラル派なんで、うん、うん、なんすかみたいな。
だからビートルズのリマスターする前のやつなんで、うん、何、
うん、モノラルなんで。
ディスクワンのバージョンなんで、アデイン・ザ・ライフとかもこれ左右に振らないやつなんで、うん、全然大丈夫です。
うん、
であと
それもなんかさ、うん、まあ、
僕がもうツイッターにも書いて
る、ドキュメント・オブ・モータウンとかさ、
はい、え、ドキュ、
そっちだよね、もうモータウンのさ、メイキング・オブ・モータウン、
はいはい、
うん、もうそっちになっちゃうからさ、それも花束みたいな声が来たんじゃなくてさ、メイキング・オブ・モータウンとかそっちになっちゃうからさ、あとなんかなんだっけ、さっきもあったよね、なんかユーミンとかさ、うん、なんかそこら辺がレコーディングで使ってる赤坂のなんか、
見た見た見た、はいはい、音響ハウス、
スタジオ
銀座ね、あれ、あの映画めっちゃ面白いっすよ。
もうそれ、そっち気になる人はやっぱ音響ハウスとか、うん、やっぱメイキングオブモタウン見るのがいいんじゃないですか。
そうね、
ミックスに、うん、ミックスに一加減がある。
違うんです、僕が言いたいのは、僕はねかねてから、うん、イヤホン片耳問題はもっと別の意味で、なんかその、
うん、
すごい何、文句があって、あれって果たしてロマンチックなのかと、うんうん、でそこで僕が答えを出してくれたのは、これ多分2015年以前の映画ですよ、ジョン・カーニーのね、始まりの歌っていう映画があって、
あ
れが俺本当大好きなのは、はいはいはい、イヤホンスプリッターっていう、イヤホンをこう二股にこう分けられる、なんかこう分換器みたいなのがあって、それにイヤホンを2個挿すと2人ともステレオで同じ音楽が聴けるよっていう、なんかそのロマンチックな行為があなたも1000円くらいで買えるこのガジェット1個あればできるよっていうのを本当にもうクライマックスシーンに持ってきてて、めちゃくちゃなんかその今すぐ俺らにもできるロマンチックっていうのを描いてて、すごい好きなんですけど、あの二人はさ、始まり歌見てねえのかよみたいなさ、すぐ
見てそうだけどね、
イヤホンで、そう、そう、すぐさ、イヤホンスプリッター買って、俺はだからそのために見終わったとすぐ買っていつでもできるようにしたんですよ。
俺始まりの歌見ましたけど、
はい、
見た直後は買わなかったっすよ。
本当
イヤホンスプリッター
これあんま大きな声で言えないかもしれないです。僕好き、ね、女の子とあのデートしたことありますよ。
始まり、ね、大きな声で言えばいいんじ
ゃないですか。
でもさ、さらに言うと、もう
麦ちゃん、きぬくんより、
でもさ、なんかやっぱ、うん、Bluetooth になっちゃったからさ、
あれさ、まあ、今主流同時ペアリングってできるの、Bluetooth って。
できないはず。
いや、できない、だから、それやってほしいけどね、
そう、
それは分かる、
うん、でも。だからさ、うん、そしたらさ、何、 それがなんか現代的な恋愛感じゃん。その何、イヤホンってその昔は有線だったから1個のガジェットにつながって、なんか2人ともこう首輪つけられてるみたいな状態で、まあ、あれがそれがある意味ロマンチックでもあるよねっていうさ、半径1メートル以内ぐらいしかできなかったっていうのもあるけど、Bluetooth によってこの紐にはつながれてないんだけど、その自分たちはなんか自由に動けるけど同じ音楽っていうなんか共通体験ができるって、すげえ新しいなんかそのロマンチック、あの技術が生んだロマンチックの新しいさあり方であり、下手したら演出にもなり得ると思うから、そこやってほしいって思ったんだけどね。
竹キング、
はい、
竹キングよ、
はい、
こう難しいところでさ、
うん、
こうスプリッターしちゃうとさ、
うん、
イヤホン自体が2つになるからさ、
うん、
2人の距離が離れることが可能になる
っていうの
があるじゃないですか。
それよね。
で1個のイヤホンで聞く際に、あのジョン・カーニーの始まりの歌は、うん、散歩しながら歩きながら聞くから、うん、あれでいいと思うんだよ、うん、2つのイヤホン、あ1つ のプレイヤーから2つのイヤホンスプリットして、
うん、
あのでいいと思うんだけど、
うん
うん、まあ、基本的にこうさ、ファミレスにテーブルで向かい合って座ってて、
うん、
曲を聞くっていう時にそのスプリッターで分けて聞いちゃうとさ、うん、あの顔が近くならないじゃん、うん、
いやでも
やっぱあれがいいん
だけど、うん、
顔が近くなって聞いてる時の、うん、だからこう聞いてて片耳で聞いてて、あこう自分が好きな曲を聞いて相手は今どんな風な表情で聞いてくれるだろうっていうのをちょっと覗き見する喜びっていうのも、うん、そこにはあるわけで、これは
ね、あの宗教の違いで、宗教っていうか何、あの思想の違いで、あのそれは多分あれじゃん、あの片耳、あの何、没入度は50% なんだけど、彼女との距離が近いっていうことにそのロマンチズムを置く考え方だよね、それは、
うん、
俺は
あと
俺が置きたいのはそうじゃなくて、あの、まあ、多少その距離は例えばファミレスのテーブル向かい合わせくらい離れてもいい、うん、でも音だけは自分たちにしか聞こえてない、しかも両耳だから他の雑音とかも消えてお互い何言ってるのかも下手したら分かんない、でも曲でなんか分かんないけどいいとこが流れた瞬間にこう口パクであこれだこれとかなんかやる方が俺はロマンチックだと思うんだよ、
うん、
俺はだからそ
っちに、いやまあそれはちょっとロマンチック宗派の違いだ、
これでもあれだな、ディベートゲームできるよ、ね、
も
どっちが強いか君はどっち派
とは言いながらでも俺も歩きながら聞きたい派ではあって、うん、なんか多分あの歩きながら聞くっていうのって結構やっぱその時見てる風景も込みで、うん、なんかやっぱちゃんとこうなんかなんだろう、こうファミレスとかでさイヤホンスプリットせずにね、うん、片耳ずつで聞くのって多分それって会話の流れの中ですることだと思うんですよ、うん、なんかこれなんか最近出た何々の新曲めっちゃいいよ、うん、あマジで、じゃあ聞こうみたいな感じで聞いて、うん、でなんかこんな感じなんだけどみたいな話の流れの中で音楽をさ、うん、おすすめされて聞くみたいなのはね、うんうん、なんかそれってどっちかっていうとそこで没入するっていうそのコミュニケーションの中での、うん、こう一つのやり取りとしてこの曲っていうのが出てきて、あ、うん、いいねってで話しながらも多分この曲聞きながらも片耳空いてる状態で、あここの部分からいいんだよみたいなことを伝えて、
ね、
あすごい、あいい、うん、いいみたいになるのが多分座ってこう音楽聴くとき、うん、で歩きながら音楽聴くときってなんかもっとすごいその瞬間に歩いてる、例えばなんだろう、
BPM と歩幅が合うんだよね、
中央線のそう、あの中央線の線路沿いをさ、例えば高円寺から中野に歩いてるみたいな時にさ、そこでスプリットで分けたイヤホンの音楽聞きながらで歩いてる歩幅とさ、そこで見てる風景とかさ、こう横を通り過ぎていく中央線の窓の明かりがカタカタカタカタって消えていくのとかを見ながらね、こうその音楽を聴くっていうのはなんかもうそれ自体がコミュニケーションっていうよりはもうなんか一つのこう自分たちだけの世界として完結するって結構なんかやっぱね、そこ意味合い違ってくると思いますよ、スプリットせずに一つのイヤホンで聞くっていうのもあるし、でもさらにあの別派閥で言うとそのまま iPhone から直接出してしまう派閥がいりますから、
最近でもそっちの方が多いかもね、
うん、あちょっと音量小さめにみたいなね、
ちょっと小さめにしつつなんかあの、うん、まあでもなんかなんだろう、俺さ、いや分かるよ、その、うん、あのちゃんとその L と R であの聞こえてくる音が違うんだからは、うん、確かに分かるけどさ、うん、でもだってあんなのだってイチャつきでしかないんだからさ、
うん、いや
それに対してさ、音質がどうとかさ、
うん、いやそうそう、
音楽がどうとかあんま関係ないし、うん、あと 片方だけしか音が聞こえてないから完全な状態で聞けてないっていうのって、うん、その場において一回共有した後今度帰り道一人になった時にね L と R で聞いてね、あのその帰り道でね思い出しながら、さっきのあのドキドキするやり取りとか思い出しながらねちゃんと L と R で聞く、そこがね本番なんです、う
ん、なんかさあの2人で聞いてる瞬間が 100% で、マックスである必要はないよね。
てかもしないですよ、
ついでに
イヤホンのさ片耳
ついでに、うん、そういう、
あどうぞどうぞ、
そういうことをねしてるからあれですよ、こう失恋した後に聴けなくなる曲とかが増えていくわけじゃないですか、うんうんうん、それはね、そこでそういうスイートの瞬間に音楽を使ってしまうことによって聴けなくなる曲っていうのが出てくる問題もあるということを皆さん忘れないでいただきたいですね。あのジグソー君いるじゃないですか、はい、ジグソー君がねこうなんか半年前ぐらいか別れた時にさ、あのコサっていう、まあ、結構ゴリゴリのラッパーがいるんだけど、うん、コサっていう、でコサのガールズクイーンっていう曲を彼女と一緒に聴いてて、うん、な彼女がこの曲いいねっていう風に言ってくれたんだって、うん、でなんかまあ一緒にこうなんかクラブとかで遊んでる時にコサのガールズクイーンがかかった時に、うん、あダメなんですよって言われたみたいなこと言われてこの曲聴くとダメなんですよみたいなことを言われて、うん、なんか
いや、お前卑怯だよ。お前なんで友達のさ、聞けねえ曲話して、お前の聞けなくなった曲を言えよ。ジグソー君のさ、ジグソー。
人の話してる。
人のエピソードじゃねえか
いや、俺自分の話しない。自分の話しない。あるけど。
いや、僕は逆にね、あの、その、振られたからこそ聞いて、あの、あれですよ、あの、わかりにくい例えで言うと、キッド A の日本版、初回版に入った椎名林檎が書いた謎の女の子がヘッドホンで音楽聴いてイラストみたいな顔をしてるっていうのが僕ですよ。振られたからこそ逆に聞くみたいな。
と
逆にええー、みたいな。はい。
なるほどね。
でもさ、そんなに
ロマンチックがありますけど。
そう。片耳ずつでさ、聞くのがさ、顔が近くなるってなったらさ、じゃあさ、何パンスを同じ向きで読むとか、なんか、なんでもいいじゃん。別にイヤホンである必要がないなと思っちゃうね。その、
まあ、
密着したいっていう。う
ん。何でもいいんだよ。
でもやっぱ音楽、うん。
でもなんかさ、
音楽使う以上、やっぱこうね、同じ音楽を自分たちだけで共有ってなると、やっぱ、うん、まあ、かつてのジュークボックスみたいなもんじゃないですか。
うんうん、
のさらにこう、はい、2人とだけがゾーン入ってる番みたいなね、うん、はい、
うん、ついでにあのこの番組は L で聞いても R で聞いても同じ
モノラルで
当たり前だろ、
モノラルなので恋人同士で肉実を聞く際は、
まあね、実際だってもうすでにあの結婚してるカップルがもう一組いますからね、うん、事実としてね、
あそうだ、う
ん、
同時に聞いてほしいですね、ぜひ。
そうですね。
イヤホンで。
だからまあ、あれですよね、これ、まあ、歌丸さんも、あの、オトロクでなんか似たようなこと言ってたけど、うん、だからね、ムリックとキンちゃんは、やっぱ、肉地図を聞いとくべきでしたよね。ちゃんとね。
うん。
いや、肉地図聞いてたからどうなることでは全くない
けど、聞いてほしい。聞いてくれって思った。
ねえ。あ今週の肉地図ど、ね、あれだったよねっていう話が
結構頑張ってたよみたいな、うん、
それムカつくな、それムカつくな、頑張
って、霧島のさ秘宝みたいな、なんか今週の肉地図頑張ってたよ、
秘宝みたいなね、
今週の肉地図頑張ってたよっていう、
うん、いやだからさ、何それ系で言うとさ、2016年肉地図始まっているからさ、なんか2016年パートになった時にさ、なんかその何、はいはい、俺が花束みたいな声して発声上映があったとしたら、なんか2016年はシン・ゴジラが大ヒットして、あの新海誠監督がポスト宮崎駿ってなった時に、あのなんか何者ってさ、はい、なんか何者みたいなさ、お前ら何者みたいな、なんか言いたいなと思った
この時はお前ら何者出てたのって、
アイアムアヒーローみたいな、なんか
あちょっと漏れてるぞみたいな、
そうそうそうそう、現実のお前らに追いついちゃってるぞみたいな、はい、ありましたね、
そうね、うん、
今日もう4時間喋ってるんじゃない、
うん、ちょっとパート分けないとですね、
そうですね、うん、まあなんかこんな感じでとりあえずいいですか、
はい
はい
はい、なんかでも多分この作品見ておのおの思ったこととかある人めっちゃいると思うので、まあ、今回とりあえずこれで終わりますが、うん、なんかまたメールでも引き続き花沢みたいな恋をしたを見た人の感想を聞きたいのと、うんうん、あと個人的にはさっき冒頭で話したこう昨日カフェで聞いた、いやなんかあのキヌちゃんってすごいこう作者のこういう女の子いたらいいよねって願望の感じの女の子だよねみたいなことを言ってたのが果たして本当にそうなのかちょっと僕は気になるので、なんかもし女性リスナーの方でなんかそこ こう思うよみたいなのある人いたら、もしちょっとメールもらえると嬉しいです、
ね、あとごめん最後一個だけ思いついたネタがあって言いたいんですけど、まあ、クライマックスでね、ファミレスでさ、麦君菅田将暉がさ、なんかこう喋りながらさ、もう泣いちゃうじゃないですか、
うん、
あそこでさ泣いていいんだよって流れてきたらめっちゃ面白いなと思いました一生そばにいたいよ一生懸命ってなんかそのああのび太と静香ちゃんはなんかうまくいったけどこいつらはねここだったそれでも泣いていいんだよってさ、ね、ファミレスの前でねこう肩
泥泣きマックスそうそうアイマックスで
アイマックス 鼻泣きマックスみたいな泣いていいんだよって思いました俺も泣いてたからね泣いていいだろうって思ったよねあそこは
まあ、泣いてるからね、
うん、はい、
まあ、映画館おえつすごかったから
ね、あそうなんだ、
なんかずるずるね鼻すする声音とかね、
うん、
若者たちもみんな泣いてましたよなんか
おめえは泣かなかったのかよ
いや
外部から
僕は泣かなかった
石投げてる
これは俺なんかさちょっと友達と2人で見に行ったんだけど、はい、あの芸人やってる友達と2人で見に行ったんだけどなんか席がちょうど取れなくて、うんでなんか別に2人並びじゃなくてもいいよねみたいな感じになって、なんか一つの列の両端に座ったの、うん、で真ん中にだからいくつかこうお客さん並んでてさ、うん、で終わった後にさ、じゃあそろそろ出ようかみたいな感じでこう向こうの顔表情をお互いに伺うみたいなのあったんだけどさ、うんうん、伺おうとした時に間にいる人たちがことごとく泣いてたからさなんかそれ泣いてる人の顔を覗き込んでる人みたいになってさなんかめちゃくちゃ気まずかったよねなんかねそう
まあね反応が楽しい映画ですからね
はい、
はい
はい
はい、
そんな感じですか
はい、
はい
はい、
ありますかねはいこの番組では、現在お便り募集しております。まあなんか、まあ結構最近はなんかこの作品でやるよみたいなツイートとかよく出してるので、なんか課題作見たよみたいな人いたらその意見とか感想とか送っていただいたり、あとこの番組に対する意見とか感想とか送っていただけたら嬉しいです。まあ基本的に読むと思うので、はい、はい、お願いします。うんアドレスとしましては29.tiz@gmail.com 29は数字です29.tiz@gmail.com までメールを送っていただくか底辺文化系トークラジオとか29歳までの地図とかで検索するとこのラジオのツイッターアカウント出てきますのでそちらにある DM フォームの方からメールを送っていただいても結構ですはい、
はい、
なんか他あと有料版
はい有料版更新しております、はい、もう何百円でもうすぐ100回いきそうなんですけどね、
うん
ピクシブファンボックスの方で、はいはい月額300円からで、やっております、はい、まあ、あのプランいっぱい用意してて最大1万円ぐらい課金できるようになってるんですけど、まあ、全部内容同じです今のところ、うん、で、まあ、普通にねあの放送終了後とか、まあ、収録終了後になんかこうその都度最近見たものの話とか、まあ、普通に近況報告だったりとかあとまあファッションとかねあの食とかね、うん衣食住の話とかに、割となりが
しネタないんじゃないそれってネタないってことじゃ
ないだったりとか、
まあ、この本編の方もね今年の本編は、29歳までの地図有料会員の皆様の提供でお送りしております、
まあ29歳までの地図とかでピクシブファンボックスで検索していただくと出てくると思いますのでもうぜひねいろんな方に聞いていただきたいなもう結構もう増えてますね会員さん何回かで着実に増えてきてもう
最近さリスナー増えたよねなんか
増えて
る普通のリスナーも、うん、メールくれる人も増えて
もう何百回多分50人ぐらい
おおやおや
らしいぐらいになりつつあるんで、
ね、倍々に増えていくといいですね、うん、
ほや絵本出せるね、
う
ん、
ね
ちょ
っと
はいすいませんもうなんかこういうこと言うのやめるわやめる絶対言わない、はい、
って感じなんでぜひ皆さん他の方々も入っていただけるとはいお願いします
はい
はい
はいじゃあなんか他もろもろあれば
はい、金内武喜夏アニメーションですが、はい、私が自宅などでやっている「盛る夏の人」に書いて聖火日の最終作最終団体演劇「アバンダンド・ネバーランド」というやつが2021年3月12日から14日の、まあ、金土日とやる予定ですで確実、まあ、15時19時であと土日に至っては朝11時の回もありまして、8回回すんですけど、まあ、どう頑張っても10人以下しか入れないのでよかったら、興味ある方はお早めに予約の方お願いします2000円以上から参加費っていうか、なんか、払えば見れるようになってます。小田急線の祖師ヶ谷大蔵駅っていうのがあるんですけど、そこから徒歩10分くらいの場所の私の家で
やることになっております。詳しくは下がる夏の日と書いて聖火日で検索してみてください。2月19日金曜日の17時から予約開始になるはずです。そして
はい、KTY という名前でラッパーしてますが、まず、先日、この番組のイベントとかで手伝ってくれたりして中村くんという子がイェットって名前で最近ラッパーとビートメーカーでデビューしてるんですけど、彼の、グッドドライバー、ファースト、フィジャリング KTY、ファーストイマージ、2021ファーストイマージェンシーバージョンっていうコロナのね、緊急事態宣言出て以降の夜の街について、僕も中村くんもウーバーの配達員やってるので配達員の視点から夜の街について、歌った曲が、YouTube と、あとバンドキャンプで、今リリースされてますので、もしよかったら聴いていただけると嬉しいですっていうのと、あと2月17日に、一応僕の初めてのソロ作品になります、B のサイクルフューチャリング、文園太郎篠田瑞希ってブックオフのことについて歌った曲、ブックオフってね言っちゃダメっぽいからブックオフって言ってないんだけど、ブックオフについて歌った曲をリリースしますので、そちらは、各種サブスク Spotify、Apple Music とかで聴けるので、よかったら聴いていただけると嬉しいです。はい、そんな感じですかね。はい、じゃあ終わります。どうしよう、今日なんかなんだろう、グッドドライバー の中村くんのやつ人気なんか視聴者数多そうな回でかけてって言ってたんだけど、なんか雰囲気的にシンズタイムって
思いますか。いいじゃないですか。はい、
いいですね。
東京だし、はい、東京だしね。はい、じゃあ今日、久しぶりに、まあ、この番組で作ったシンズタイムの曲を流しております。はい、本日のお相手は
デジタルギガスアニメーションと
テイトと
高島でした。ありがとうございました。
ちなみにさ、今みんな何分？俺途中でなんか電話が来たんだけど、多分止まってないと思うんだよ。
沿線沿いに似たような景色、沿うという字は被ってるけど、君の使う線、僕の使う線、西へ行っても平行線だけど交わる玉センター、こいつくらい青くらいコンクリートロードの光、次回は共に南へ下ろう。田舎で夢見た架空の都市と、ここに来て僕が生きた街、本当とか嘘じゃなくてどっちもとても懐かしい。初めはただの箱、線路で繋がるたくさんの部屋を、ささやかな記憶でよこす痛み、甘さ延滞で切れたクレカすら、ここに来なきゃ何もなかった。
増える部屋と変わる部屋の中と、変わる夏の部屋からと、変わらない頭の中と、朝6時鳴り響くアラート、こちら未だ実家暮らし、父母俺と並ぶ歯ブラシ、変わらない部屋のポスターアート、朝8時に鳴り響くアラート。
たった一つの東京、見せる顔は多様化、注目ちゃいそうパラレルワールド、降り続けるカルチャー未だ手つけ、近くでシェルター腐られたボルカモ、君はどんなムービーが好きなんだ、狭い部屋で考える無理なんだい、あの街や音楽に刻んだ思い出、今はない喫茶店のコーヒー見たく逃げ、
ここからは夢のような時間、ビルの森の中立ち止まってしまった、青色のフラッグ私は知らせて、この街はきっと美しい、
上京しに来た駅ボロさに感動、会いたい学びの誰か見た夢、結局できなかったこともできたことと同じとこに収納、いつかここ去り何を思う、もうないアパートの植木鉢かも、これを歌ってる今もその候補、増えてることに僕は気づいてる、
いみちを作りすぎたせいで身動き取れなくなってるよ、だけど夜ごと舞い戻る君の姿追っかけてるうち、また新エリア開放、当然 200% 未来が楽しい、だけど 50% 思い出も欲しい、新しいポップセンスのピンズを刺して、新しい呪いをこの土地にまたかけよう、
地元にいる時は焦がれた、乗り込んだつもりが飲み込まれてた、夢と現実と違う聞き飽きた、全てに染まり今の俺の色さ、この街を出るとき流す涙は吸ってたときと違ったらいいな、僕に言え、そういった事件はさよならよりまたね。
で締めたいね。地元インダハウス君と映画バスエンドロールからエンドレステイトコース、プチ町山智博テイトのうんちく垂れてたあの頃、貸したままのあの少年漫画はまだ君の部屋の本棚中か。マイフェバリーマンキンの隣に返せないままプンプンと空に。
ここからは夢のような時間、子供たちも車ももう眠ったわ、遊び疲れた影がそっと踊る、この街はきっと美しい。
お腹でママチャリをこいでた、テンプレ的な田舎もんライフさ、今じゃ勇気は一年に一度、やたらと暗いふるさとの道も、昔作ったあの秘密基地も、思い出すことなく過ぎる日常、地元より多くなった友達と今日は何して遊ぼう。